皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
どうも皆様こんにちは、藤原でございます。お世話になります。いよいよ今年ももうすぐ終わろうとしておりますが、今年一年いい年でございましたという方手を挙げてくださいました。いらっしゃいます。お手上がりますね。なんか想像していたけども想像より大変だったという方手を挙げてください。ありがとうございます。まあこれぐらいで済んでよかったという方手を挙げてください。はい、ありがとうございます。いや、それが皆さん勉強の成果でございますよ。本当にね、その何が大変かって、その世の中そんなに簡単に良くなりませんので、なんかその当てが外れて悪い方に当てが外れるってのは一番なんか人をがっかりさせるんですね。ですからまあいろいろ備えておいたんだけども、まあそこそこで済んだってぐらいが一番人生幸せでございますよね。警備ってありますよね。なんかその警察がやるような、ああいうの鉄則がありましてですね、大きく構えて小さく収めるっていう鉄則があるんです。大きく構えて小さく収めるんですね。だからわーっと人が行ってですね、厳重に警戒して、でネズミ一匹でちょうどいいんですね。あれ、こんなに人出てってな、ネズミ一匹でどうするんだって、それは違うんです。大きく構えて小さく収めるってのは危機管理の鉄則でございまして、経営も何も同じなんです。大きく構えて小さく収まりますね。これ一番よろしいことでございます。皆さん大変今年はよろしかったんじゃないかなと思います。しかし、まあ、時事の話はまた後半の、講座でやりますけども、すごいですね。小沢さんもなんだかんだ言いながら、まあ、引退じゃないですか。本人はどう思ってるか知りませんけどね。そうそう、次は、何がポイントだと思います？その、どんな人育てたかの勝負なんです、今度は。小沢さんがね、どんな人を育ててきたかが今度問われてくるんですよ。要するに、小沢さんがいなくなる。まあ、自民党もそうですね。森喜朗氏もなんかもいなくなるそうでございまして。町村さんもなんかどっか行っちゃったし、みんないなくなりますよね。誰を育てたかなんですね。今度育てた人がどれだけ実力を発揮するかですから、今度そこで評価されるんですよ。あれ、誰も人育ててこなかったなとかね。いや、あれはなかなかのもんだと。なかなかいい弟子を育てたと。今度政治家も経営者もそこで評価されますから。いや、ですからリーダーシップっていうのもですね、それは皆さんすごいですよ。やっぱりちゃんとね、個人を伝えて、個人を超えて伝えるものをしっかり残していった組織はね、それを次に継ぐ人がしっかりしてますから、組織が良くなりますわね。しかしなんか、何もしなかった。今リーダーシップっていうものがなくて、でなんか、とりあえずこの混乱期をね、まあ、この政治もそうです。混乱期をとにかくなんか、乗り切ったと。乗り切ってで終わって何が残ったんですかって、いや何も残らないなと。この差なんですよ。ですからもう乱世だけではございません。やっぱり常にですね、組織も地域も国もですね、未来を考えて次の世代をどんどん育てていかないと、大変なことになりますね。ですからなんか民主党もですね、自民党も、まあ、政治だけなくて経済界も財界もみんなそうなんですけども、もうみんな大体いなくなりますよね。もうあと1年ぐらいでこれからいろいろ起きますが、みんなこういなくなっちゃうんで、そうすると誰育ててましたか。これですね、育ってないところはそれっきりですよ。はっきり言ってこの乱世ってですね、一番怖いのはリーダーいないとどうするんですかっていう声が聞くんですね。いやーね、まあ、小さな会社はともかくですね、大きな会社だとね、どうもこれどうもリーダーがいないんですよっていう声が時々あるんですね。どうなんですかってよく聞かれるんですけども、いや、それ答えあんまり難しくないですよね。残念ながらその組織なくなっちゃいますよ。それは間違いない。組織がなくなっちゃうだけで。ですから、ねえ、なんか他の身の振り方考えるしかないっていうこともあるんですよね。まあ、中小零細企業だと何度もやりようがあるんですがね、大きい会社ってのはこれね、なかなか難しくてですね。ですから、本当にニューリーダーと書いてございますが、もうニューリーダーが出てくる時です。ニューリーダーが目の前にいないとですね、これが大変なんですよ。皆さん身の回り見回してみてください。ご自身の組織、あるいは取引先、お客様、地域、ニューリーダーちゃんといるかどうかです。育ってるかどうかです。ねえ、その辺がですね、まあやっぱり日本もこれから本格的に変わっていくところだなと、まあつくづく思うんですね。 さあ、それで今年はやはりね、非常に大きな転機だと前から申し上げておりました。世界大恐慌3年目で、いわゆるそのまあ底が抜けるところですね。で、底が抜けた後というのは皆さんね、新しいことをやるしかないんですよ。例えばその為替の円高一つ見てもですね、まあ金融緩和は日銀がしましたけど、円高止まらないですね。今日も82円台の前半です。別にあれ、円が高いっていうよりもですね、ドルやユーロやポンドがですね、どんどん売られてるんですよね。どんどん売られちゃって、もうみんなですね、もう嫌だっつうんで、もう売っちゃうんですね。ドル、ユーロ、ポンド。で、もうお金が集まってくる場所が日本とスイスだけなんですよ。もうなんか本当にお金はね、もうなんか洪水の緊急避難って感じですね。洪水が来るんで、もう皆さん避難して、で、集まった先が円とスイスフランなんです。ですからこれ止めようったってできませんので、こういう時は本当にその、なんとでしょうかね、別に円高になっても気にならないような、悪影響出ないような経営、あるいはそういう企業にするしかない、国にするしかないですよね。で、それから海外生産移転というのもこれ大きな転機ですよね。中国のことでございますがね。まあ、ミクロで見ればいろいろ議論があるんですよね。あれ何だったのって話がありますがね。もうちょっとマクロで見たらね、ああいうことは当たり前です。バブルが崩壊したらみんなああなんの。ね。バブルが崩壊すると何が起きるかと申しますとね、今まで商売が苦手だった人たち、なんかね、その、金稼ぐ上手な人たちの中で、もう、悲しもでですね、まあ、嫌な思いしてる人たちがバッと出てきてね、憎らしいと。ね、その、自分たちの30倍の給料をもらうと同じところで働いてね、ベンツ乗ってると、ね、日本人だけじゃないですよ。韓国の人も、ヨーロッパの人、アメリカの人はみんな来てるでしょ。そうするとね、なんかやってやれって話になるわけですよ。で、これが一過性のもので済まないのは、バブルの崩壊が進むとそれがもっとひどくなるってことです。今から80年前か、前なんかそのまま世界大戦に行っちゃいましたからね。ですからね、ああいうことは起きるんです。で、ああいうこと起きたらどうしたらいいと思います。まあ、帰ってくればいいんだよね。とりあえず帰ってくんですよ。それでも行くっていうところは、よっぽどの覚悟で行けばいいんですよね。よっぽどの覚悟で。だから、ね、あと、どんどん海外もその、物価上がってございますでしょ？もう中国でもインドでもブラジルでもロシアでもどんどん物価上がっちゃってですね、止まらないですよね。で、あれはやっぱりそのインフラが整備されてないからですね。日本はデフレで困る、デフレで困るって言いますがね、実にありがたい国だからこれね、物価上がらないんですね。例えばその、石油関係の資源にしろ、食料にしろ、機械類にしろ何にしろものすごいやっぱりね効率的に国が動きますんでね、なんか足りないから値上がりするなんていうのはね、まあね、野菜、生鮮野菜はちょっと別ですが、そういうもの以外はねほとんどないんですよね。だから言ってみれば社会が非常に効率的であるからね、こんなに物価上がらないんで、皆さん世界の統計見ていただけますと分かりますけどもね、今世界で物価が下がってる国ってですね、この2つか3つしかないですよ。日本とあと、もうほとんどの国はものすごい物価上昇ですね。しかもその激しいところはジンバブエみたいですね、何億パーセントでございますからね。いや、ですからね、そういう意味で言ったら本当はね、すごくありがたいんですよ。皆さん、円高で日本に金が集まってくる、物価上がらないってことは国が実にまとまってるとね。これはね、嘆くことよりもね、やっぱり我々のこのね、今までの努力の成果だと、まずそこはね抑えなければいけません。で、しかしね、その次がないからね、こういうことになってんだっていうふうに思わなければいけません。その次の目標が見えないとですね、まあ本当に国も元気出ないしね、企業も元気出ないし、だんだん自力になっていくんだと。だから、どうしてもこういう時ね、混乱に目が向きがちなんですね。いろんなところに混乱に目が向きがちなんだけども、まあ混乱は混乱として、その未来をどう作っていくかと、混乱の真っ最中に何をするか、ここがですね、どうしても必要なところだと。まあいうふうに思いますね。さあ、それで今日はですね、皆さんと一つですね、いろんなことを考えてみたいと思うんです。ちょっと資料を持ってきました。ちょっとこれスライドどうしてもらえますか。これは私どもがやっております NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの、まあ、今度23日に東京で総会があるんですが、まあ、その時の資料ということで最初のページはこうなってるんですけども、この中に怒りを想像力にとありますよね。最近怒ってる人多いんですよね。多いですね。もう中国のこと、検察庁のこと、民主党のこと、まあ、とにかく怒ってる人が多い。やっぱりしかしね、怒りは想像力に変えませんとね、焼け酒飲んでても始まらないしですね。実はね、昔日本もこういう時代があったんですよ。 この間もね、大正時代の雑誌読んでたんです。大正時代の。大正時代ってのはある意味今でよく似てましてね、明治時代ってのはすごい偉大な時代だったんですね。これはもうですね、本当にその貧しい農業国だった日本がですね、世界に一等国になったわけですから、40何年で。偉大な時代でございまして。それを受けて大正っていうのはですね、まあいろいろ悩みの時代なんですね。政治もコロコロ変わりますし。で、大正デモクラシーっていう言葉が当時あるんですよ。まあ後に作られるんですね、大正デモクラシー。どんなもんかっていうとね、それはね、今とよく似てるんですね。政治家の権威が失墜する。官僚は何やってんだって話になる。それで、そのね、リーダーがトレンドを作るんじゃないんですよ。リーダーが方針を指し示すんではないんです。人々が方針を作っていくんです。人々が方針作るっていうのは、決して前向きな話ばかりでもないんです。人々が怒り出すんです。これはけしからん。何やってんだ。これはどうすんだ。その声を受けて政治家が、はい、わかりました。じゃあこうやってさせていただきます。これはこうです。そういうリーダーシップ、それがある意味で民主主義なんですね。だからですね、民主主義、デモクラシーという言葉で、反面はいい言葉で、それがね、戦後の日本の明るい日本を作るんですが、反面言いますとね、政治家は右往左往する世論の後追いなんです。世論が右往左往して、みんな怒りまくって、あれはけしかん、これはけしかんよと、政治家はその後追いをしてるんですね。さあ、今の経済界、皆さんの会社大丈夫ですか？社員がいろんな問題を言う、取引先がね、ああせいこうせいという、お客さんがああせいこうせいという、こうでなきゃいかん、ああでなきゃという話がある。一つ一つの問題に、経営者が後ろから追っかけていってですね、火消しだけしてたら、それまずいですよ、皆さん。ね、今の政治なんかそうでしょ？中国の問題が起きた、あるいは教育はこうだ、ね、何はこうだ、みんなですね、問題がね、黙ってると上がってくるわけですよ。黙って上がってくる問題、一つずつ対処してるでしょ？これ、お医者で言いましたら、いわゆる対症療法ってやつですね。なんか病気なんですよ。病気があって次々にね、症状が出てるのに、ね、その病気のことよくわからないで、対症療法で痛いとかさ、痒いとか熱いとか言うとね、いや、大変だ大変だと、さすってみたり薬飲ましたりして、しっかり全然なんか治んないでしょ。今のリーダーシップそうなっちゃってるね。全然ダメ。病気の原因をちゃんと確かめて、その病気にならないようにね、全然そのね、言ってみればみんな考えてないことであってもこうやるんだって持っていかないとですね。ダメですね。で、あの時は残念ながらそういうリーダーがいなかったんですよ。でね、街頭の群衆がね、騒いで、ああでもない、こうでもないって言って、それで最後収拾つかなくなって、戦争出てたね。非常に悲劇になりました。でも同じようにですね、同じように非常に悲惨なことになったのに、その後戦争で勝った国がいるんですよ。それがアメリカなんですね、あれ。アメリカも似たようなもんだったんですね。というか日本よりひどかったかもしれません。あの恐慌っていうのは。しかし、その後アメリカはですね、基本的には民主主義の力で戦争に勝つんですよね。何が違うか。まあこれはよく、興味の対象なんですよ。一体何が違ったのかと。世界大恐慌になるとこまでは日本もアメリカも同じだったんですね。で、その後、片っぽは戦争で勝って、片っぽは戦争で負けるんですよね。ね、なぜなんだと。軍事理論的な話ではなくてですね、そもそも国の運営の仕方、軍事力だけではなくて、何が違いがあったのかっていうのは、これ非常に大きな問題なんですよ。で、実はね、一つ、まあ今日の話に絡むんですがね、こういうことございまして。私、藤原っていうんですね、名前がね。で、先ほどちょっとお客様がいらっしゃいましてね、私のお父さんって、中野学校出身のある有名な軍人じゃないですかっていう方いらっしゃるんですね。陸軍中野学校ってスパイ養成機関だった学校なんですね。で、その藤原岩一さんっていうですね、有名な軍人がいたんですよ。もう亡くなりました。藤原岩一さんって言いまして、戦争中タイのバンコック、戦争前からタイのバンコックにいまして、で、日本軍のマレー戦争に参加してですね、で、インドの独立に火をつけた人ですね。その日本はそのイギリスと戦うでしょ。イギリス軍側にね、そのインド兵がいるんですよ。これに我々はインドの独立をやるんだと、戦いをね、あなたたち殺すつもりはないと、一緒に戦いをしよう、一緒に独立しようって言って裏側から切り崩しちゃうんですよ。シンガポールの攻防戦なんかそうです。山下大将が攻めた。あれもう少しで山下大将は負けるところだったんです。弾が尽きて。 内政で1万人こもってると思ったら10万人こもってたんですから。ところがその時にその藤原岩井さんたちが裏から行ってですね、イギリス軍の元にいたインド兵に、おい戦いをやめようと、我々これからインドを作るぞって言ったら、みんな戦線離脱しちゃったんですよ、イギリス側のインド兵が。それで勝ったんですよ。で実際にインド独立やるんですが、そうやったすごい人がいるんです、藤原岩井さん。で私と全然関係ないので親でも何でもないんですけど、この人陸軍中野学校の出身なんです。陸軍中野学校っていうのはいわゆるスパイ傭兵機関ですね。何が一番大事だったか知ってますか？本当に戦いのど真ん中で一人で戦わなきゃいけませんね。一人で戦う本当の一番ね、厳しい戦いの真っ最中に行くのがその諜報員ですよね。この教育の一番の原則は何だったと思います？なんでこんなすごい人できたんだと思います？この人はね、丸腰で通した人なんです、戦争中。武器を持たなかったんです。あれがすごかったんですね。丸腰でずっとやってた人なんですよ。だから信用されたんですね。これ武器持ってたらなかなか信用されませんわね。中野学校ってね、今でいうスパイなんて言うとね、それこそですね、悪いことばっか教えてると思うでしょう。もし本があったら調べてみてください。中野学校の教育のモットーはですね、姿勢なんです。誠なんです。それから中野学校行くと、天皇制なんかは別にどうでもいいって話なんですね。天皇は神だとかバカ言ってんじゃないよ、そこまで言わないんだけど要するにね、そんなですね、政府のプロパガンダなんか信じなさんなってとこから始まるんです。ねえ、その軍部が言ってる話、政治家が言ってる話、もうほんな信じなさんなと。あとは自分で確かめなさいと。自分でどう思うんですかってとこから始めるんです、教育を。だからみんな軍人で丸刈りでしょ？ここは違うんですよ。挑発なんですよ。で、軍服着てないんですね。何が違うんだと思います？どうしてそれでそんな強い軍人が生まれるんだと思います？400年続いたですね、植民地支配をひっくり返すぐらいのですね、いいですか、イギリスが400年植民地支配やったんだよ。これをひっくり返すぐらいのことを、ね、一人の人がやったんですよ。どうしてそんな強い人が生まれると思います？そんなものはね、形ではめたって絶対できない。やんのやんの言ってね、上からいいもの言ったってね、絶対にできない。武器の使い方だけ学んだって絶対できるもんじゃないですよ。本人がね、死ぬ気でそうなると思わなくちゃ。死ぬ気でそれをやろうと思わなくちゃ。だからね、日本のあり方とか、天皇のこととか、上から言われて信じてたんじゃねえ。いざとなったらそんなもんはどっか消えちゃうんですよ。ね、上から言われてこれは、ね、神のためだとかさ、ね、なんだ言われたら、そんなの消えちゃうんですよ。命の取り合いになったら。意味がない。自分で納得せえと、だから自分で考えようってことですね。そうするとね、すごい人生まれる。だから今問題ですよ。会社の目標はこれ、お前の仕事はこれ、こういうことのために仕事をするんだと。何の批判も許さずに上から一方的に言うでしょ。覚えますか？言えますよね。しかしいざとなったら忘れちゃうのよ。ね、厳しいことがあるとさ、いや、そんなこと言われたってさ、そらね、会社でいるためには言ってるんだけど、俺は本当は違うよっていうことになって、一番厳しい時に崩れちゃうんですよ。実はね、日本とアメリカの違いはそこだったんだね。日本人はね、そこね、誤解してたの。アメリカ人って割とルーズなのね、昔から。だらしがない格好してるしですね。ああでもない、こうでもないって議論があったんですよ。当時もそうなんです。ああでもない、こうでもないって議論があって、人種対立もあってね。あんなもんはね、全然右往の州だと日本の陸軍なんか特に思ってたわけ。違う。本気でみんな考えていたんです。本気で考えてるから議論が割れてたんですね。そう。で、本気で考えることを許されなかったからまとまっていたんですね。で、本気で考えるようになってから、立場が逆転しちゃったわけですよ。これはすごいですよ。で、しかもアメリカ軍はですね、日本と戦って勝とうという目標じゃなかったんですね。リメンバーパールハーバーという言葉を使うんだけど、戦争の目標は、日本と戦って勝つことでもないし、領土を取ることでもなかったんです。そんなもんじゃアメリカ人は動かなかった。正義との戦いだったんですよ。正義との戦いだった。全体主義との戦いだったんですね。すなわちね、崇高な理念の戦いだったんだね。だから、ほんのですね、もう60年ぐらい前のことですけども、まあ、藤原岩井さんもそうだけど、アメリカもそうだけどね、こう、嘘をついてるとダメなんだね。自分に嘘をついてると。自分に嘘をついてると、最後に崩れるんですわ。 最後に崩れて元気がなくなる。戦争中のね、まあ日本の軍人だけじゃないですけど、話見てと思うのは、こう戦い方死ぬんですね。当然みんな死ぬんですけどもね、人が死ぬことによって何か終わりにならないんだよね。やっぱこう死ぬかもしれないけども、死んでもそれでも前に行こうという思いがあるから、まあ、計らずも死んじゃうこともあるんだけど、やっぱ物事は前に進むんですね。死んだら嫌だと思うと何もしないでしょ、これ。はっきり言ってこっから先は危険だから入っちゃいけないと。なんで危険なんだと。いや、たまにね、石が降ってくるんだと。で、今すぐ死ぬのか。いや、あんなことはたまに石が降ってくるんだ、だからここから入るなと。ね、そうするとやっぱり石の落ちるところに行かないですよね。たまに石の落ちてくるところも。これが今の日本人の生き方でしょ。企業の運営の仕方、国の運営の仕方ですよね。で、それ平和の証拠でいいんだけど、いいんですけど、それで成り立たない時があるんですよ、皆さん、乱世っていうのは。あ、たまに石も落ちてくるんだね。しかし石をかいくぐってね、いかに石に当たらないように向こうに行くかって発想でないだね。物事うまくいかない時があるんですよ。その時に一歩前に足が出る力があるかないから最後生き死にが決まるんです。前に、その時に一歩足が出るってのはね、本気になってるかどうかです。それこそこのために死んでもいいと思うぐらいのものが何かあるかどうかです。まあ今実際ね、戦争じゃないですから、生き死にまだ本当はないですよ。それでもさ、なんかね、変なね、小さい自分の持ってるですね、しょうもない対面だとか一つの形を守ろうとしてたら前に進めないんですよ。だからその結果、昨日と同じことを今日もやるんですね。ね、新しいことはしたくないし怖いから昨日と同じことをやるんです。で、明日になりますね。明日になっても今日と同じことをやるんです。で、明後日になりますね。明後日になっても昨日と同じことをやるんです。で、ずっとやっていくんです。ちょっと気がついたら、もう全く、ね、浦島太郎になっちゃってて、突然もう、その次の日がないんですね。で、おしまいなんです。こんなもんですよ、皆さん。やっぱりだからね、本当の意味でのこの武士の世界っていうのかな、生き死にを超えたところでね、誠を尽くす、残ってたな、戦争中までね。で、その、まあ、人たちの力で今日まであったんだけど、なんかどうもですね、その辺がこう、最近欠けてきました。だからね、怒りを想像力にっていうのはね、
みんなそうなんですよ。そのね、なんか命がけで行動するとかいうのの元はね、エネルギーちゃんとあるんですよ。
で、それをいかに想像力に変えていくかは人間の力です。ね、それをなんかね、石投げてたって始まんないわけでしょ。ね、文句ばっか週刊誌見てさ、ね、床屋さんで怒っててもしょうがないじゃないですか。ね、飲み屋で怒っててもしょうがないでしょ。で、それをいかにこの想像力に変えていくかでね、明日の人生決まるんだね。ですから今本当に皆さんリーダーシップ大切ですよ。誠を尽くして皆さん本気になってなかったらダメだ。形ばっかやったってね、みんな最後バラバラですよ。まず本人がね、バラバラになっちゃう。厳しい時になった時にそれでも前に行こうって言えなくなっちゃう。だからこの10年15年さ、形ばっかりのリーダーシップ多かったと思いませんか。ね、なんか試験の丸松式に受かればいいみたいなリーダーシップ多かったでしょ。あれダメ。ね、だからその辺は本当にね、これから本物でないとダメですね。さあ、それはともかくね。で、ここでやっぱり我々本当に必要なのはですね、やっぱ次の日本どうするかってことだと思うんですよね。やっぱりこれもうちょっと輸出も難しいですよ、正直言って。で、内需もですね、まあ今日21兆何千億円というなんか異様な規模の補正予算が出ましたけども、まあ多少ね、建築土木関係多少お仕事が来るかなってぐらいでありまして、日本再生のなんかね、まあね、火が灯るって感じもないし、そもそも補正予算案は作ったんだけど、通るのかね、あれね、国会で。そんな話もありますが。で、こういう時はね、その幕末の日本と同じですよ。もう、要するに今までと同じようにみんなで、ね、農業やってるだけじゃダメだから、やっぱ近代化やろうって話になったわけでしょ。近代化日本を作っていこうと。それがもう戦後までずっと続いていきますよね。しかしもう近代化ってのは大体終わったんですよね。だって皆さんもそうでしょ？土なんかより、土よりコンクリートの方がいいとかさ、ね、粗塩なんたら不純物が混じってるから、塩化ナトリウムの方がいいとか、やっぱり水にはしっかり塩素入れてもらわないとさ、殺菌がいるから怖いとか、あんまり最近そういう人いないでしょ？これはもうすでに皆さんが近代という発想を超えてる証拠なんです。近代という時代はですね、衛生的でないといけなかった。何事も衛生的でないと。 まず会社の中にいろんなことを言う人がいちゃいけない。着てるものはですね、土がついてちゃいけない。不純物があっちゃいけない。きれいに整えてなきゃいけない。一時が万事そうなんです。しかしもう30年ぐらい前からか随分変わってきましたね。やっぱ自然との共生とかですね。まあ、その近代的なものを超えたものがありますよね。新幹線ももっと早くもっと早くと。まあなんか今度もう少し早い新幹線できますがね。早く走りゃいいってもんじゃないってことを皆さん感じてますよね。車も大きくゃいいってもんじゃない。ね、家もでかけりゃいいってもんじゃない。ね、高層ビルも高ければいいってもんじゃない。皆さん感じてると思うんです。もう、それが来てるってこと自身をまず皆さんね、重大なことだと認識してください。ね、生成した塩化ナトリウムよりも粗塩が好きだっておっしゃる方は、もう今までの常識ではね、仕事はないんだとまずそう思ってください。粗塩だったらさ、ね、粗塩だったら皆さん、こんなこと言っちゃ怒られないけどもさ、怒られちゃうけどもさ、こんな海水汲んで煮ればいいだけじゃないですか。あのものすごい難しい化学の装置なんか一つもいらないでしょ。そうでしょ。平屋の木造建築が良かったらさ、鉄筋もいらないし、とんでもない電気配線もいらないし、地下室もいらないしさ、ね。で、今までのみんないらないでしょ。ね、ほんの一部だけならさ、あちこちのビル作るがいいですよ。でもそれ広がってってごらんなさいな。いらないでしょ。いらないからダメだってんじゃないんですよ。そうじゃない。ね、昔武士がみんな刀を刺しておいたと。刀を外したと。じゃあだったらもう製鉄の技術はいらないのかと。そんなことはないね。刀外したんだけど今度は鉄で家を作って鉄で機関車を作る時代が来たんですから、鉄の技術は他に活かせばいいんですって皆さん。その発想の交代がをまずやるのがリーダーの仕事ですよ。いいですか。ね、もうみんながですね、ね、ナトリウムだけじゃない、そのいろんなものが入った粗塩みたいないいという時代が来たんならば、NaCl、塩化ナトリウムを作る装置を一生懸命作ってたら、これはもう商売がなくなるの時間の問題だと。この技術は他に生かさないかんと、ピンと来なくちゃ。ね、で、葬儀リーダーが思って実際に部下に話をして、部下も納得して新しい、ね、実験をやって、新しい商品が出て新しい客が出てきて、それで実際に収益になるまであっという間に10年はかかりますから、あっという間に10年かかりますから、だから商売がなくなってきてから慌てたってね、遅いんですよ。その最初の一撃を持ってね、変化を見た時にこれは変えようと思わなくちゃ。で、ですからもう今の日本はですね、もうですから平成に入っても20年以上過ぎておりまして、もうそれがですね現実のものになってきたわけですよ。だいたい車もテレビも世界中皆さんね、お持ちになるようになってきて、で、まあ、世界大恐慌でもうみんな経済もみんな大変なんですよ。とにかくね、これからしばらく、まあ、10年20年はね、どの国でも経済の根本はね、雇用ですね。とにかくもう中国だって何だってそうですよ。失業者が溢れてるから国が潰れちゃうんですよ。正直なところ、共産主義でも自由主義でも何主義でもございます、でもですね、失業者がいなかったら、まず そんな簡単に政治って潰れないんですよ。ねえ、なんかや、ねえ、どんな形で国ができてるにしろですね。まあみんなね、安心して のんきにね、安心してその経済的にある程度豊かに暮らせたらね、国を潰さまで、国を潰してまでなんかね、思いを遂げようと思う人はまずいない。だからさ、みんな同じなんですよ、共産党でもどこでも。ところが今何が起こってるかっていうと、とにかくみんな失業者が出ちゃってんのよ。ねえ、その、いい車がいいっつうもんだから、俺には作れねえと。じゃあどうするんだと。輸入するんだと。輸入する金はどうするんだと。借りるんだと。ほら、借金して外国から物を買えばいい。でもね、それもやりすぎと困るから、じゃあどうするんだと。自分との町にね、工場を作ればいいと。でもそれを全部技術も借り物、経営者も借り物、金も借り物、言われて働いてるだけ、地元の人はね。しかしそれもですね、まあもうなんか工場もですね、もっと奥地に移動すると。ねえ、なんか何千キロも奥地に移動するから、これ閉めると。だからそれで仕事がなくなっておしまいよ。そしたら働いてる方の身にもなってくださいな。なんでこんなことをしたと。共産党はね、俺を裏切るのかと思うでしょ。だからね、そんなに難しいことはないんですよ。とにかくね、ちゃんとみんなに飯を食わせる仕事がなかったらね、どんな政治だってひっくり返っちゃう。そういうことを考えたらね、これから世界の国々がどんな飯を取るか分かるでしょ。品質はね、今のね、まあ7掛け6掛けでもいいですよ。とにかく地元の人が働いて、 地元の人が作れて地元の人が消費できるものであったらそれで回るじゃないですか。ねえ、どんなに素晴らしいものだったって借金して買わなきゃなんないものだったらさ、それは国が潰れますよ、まず国が。ということはですよ、これからは車でも家電でもね、コンピューターでも何でもみんなね、地産地消の時代でございますわ。
もう農業だけじゃないですよ。これから経済はですね、地産地消の時代ですね。車もテレビもみんなそうですよ。地産地消で一番大事なのは雇用ですね。雇用ですわ。ね。地域もそうでしょ。この地域だとそうだと思うんですよ。なんかだんだんだんだん働く人口が都会に行っちゃってですね、
昔みたいに賑わいがだんだん減ってきたんじゃないですか。これが例えばですから、本当にね、この地域の使うもの全てがですね、エネルギーも機械も食料だけじゃないです、コンピューターも何でもあらゆるものが地元で作られて地元で消費できれば、みんな若い人も東京行かないでいいじゃないですか。地元にもっともっとたくさん会社できるでしょ。地元の雇用も盛り上がるでしょ。そしたらね、あんまりそんなその過疎の問題とかさ、ね、そのまあ、街が空っぽになっちゃったとか問題起きないじゃないですか。世界中みんな同じなんですよ。雇用なんですよ。ということはですね、あ、雇用の子はこれじゃない、ね、
無駄話をしながらこう書いてる。書かなくなっちゃうね。書きながら頭別のこと考えるんですね、いつも言葉を書くと。だからね、思わぬこと書いてるんですね。失礼しました。
だから結局ですね、経済人としてはね、これから何が期待されてるかっていうと、その地域にあるものを使っていかに上手に仕事するかなんですよ。その地域にいる人を使っていかに上手に仕事するかなんですよ。それをやってきゃみんなに喜ばれるんですって。まず働いてる人も喜ぶでしょ、政治も喜ぶでしょ、みんな喜ぶんですって。だからね、そういう新しい方向をね、ね、早めにこう悟ってですね、しっかり行動することがね、今経済人にとって非常に重要なことです。もう少なくともですね、車やテレビ一生懸命作って輸出する時代が終わりました。海外でそんなもの作る時代が終わりました。それはみんな向こうに渡してくればいいですよ。で、やはり世の中にこう理念というのがあるんですね。で、さっきもちょっと言ったように、これまでは近代化なんですわ。というか近代化すればよかった。お手洗いは水洗にしてですね、商店はね、スーパーにしてですね、まあ、電車はですね、まあ、蒸気機関車は電車にしてとかね、アラジオは塩化ナトリウムにしてとかですね、まあ、それだと良かったわけですね。しかし、もうそれが終わりまった後どうなってるのか。まあ、これは日本だけじゃないですが、世界的にある程度そういう流れはもうできていて、健康と持続可能性を考えたライフスタイル、ロハスという言葉がそこにあるわけですね。これはもう、今からもう十数年前に大体世界に定着した言葉ですよね。人も社会も健康で持続性が高く、しかもそれがライフスタイルの中に組み込まれているってありますね。今日はあの、着物に似たようなものを着てくれましたが、これは着物とは言わないと思うんです
よ。着物に似たようなものを着てきました。これすごくいいことなんです。
これはあのね、化繊も入ってますから本物の着物じゃないんで、まあ、作業着みたいなもんで今日着てるんですけど、姿勢が良くなるんですね。姿勢が良くなるんです。姿勢が良くなりますから、電車の中でもあの変な格好ならないですね。姿勢が良くなります。二つ目に、まあ普通は草履なんですけど、今日はまあ下駄なんですけども、下駄履いてると走れませんよね。走れないからちゃんと時間もゆっくり考えていくんです。なのでね、それからこうね、あんまりこの着物みたいに、あの普通の洋服みたいに簡単に着たり脱いだりできませんですよね。あと着るのも脱ぐのも時間かかりますよね。何が違うかというと、よく考えて歩いたり考えて行動するようになるんです。これ何でもその辺のものを着てですね、好きな格好をして走ったり歩いたりができると、あんまり考えないで生活できるんですね。仕事できるんですよ。何も考えないで行き当たりばったりの生活ができるんですよね。仕事ができるんですね。しかしね、例えばこんな服一つ着てもそうなんですけども、こういうのを一つ着るだけで駆け出すことはできないし、ねえ、なんか着たり脱いだりする時間かかりますから、まあなんかですね、その分事前に少しものを考えるようになるんですよね。不思議なことってありまして、ですからこう便利だ便利だってみんな言ってんだけども、何が健康なのか、 本当の意味でなんかその人の教育っていうことから含めてね、だいぶなんかこれ違いますよ。それからの若い人でも特にそうなんですけども、着物着てると間違いなく尊敬されますよね。まあこれはこれね、あの着付けはね、まあ、難しいんで大変なんですけども、やっぱ尊敬されますよね。 T シャツにジーパンだとやっぱりね尊敬されないですよね見かけてみてね。例えばね、あのレストランでもですね、居酒屋でもですね、こんな格好して入っててごらんなさい、大事にされますよ。あんまどんざいに扱われないよ、はっきり言って、中身は同じなんですけどねいや不思議なもんなんですよ。やっぱりなんつうのかな、私はつくづく思うんですが、日本人損してるよね。損してる。もっといいもの我々の中でたくさんあるんですわ。そういうものを生かすともっと健康にもなるしね、うまくいくことあるのに、あえてそういうものから目をそらしてますよね。まだ近代化という頭の中にちょっとありますよね。それから平和、経済、資源、食料、エネルギー、地産地水、心身の健康、歴史文化などあらゆる面で持続可能性が高いことが大切。まあこれ言うまでもですね。でこれらの問題に個別に対処するのではなくて、全てが成り立つライフスタイルを形成することが大切だということですね。まあ例えばたまには着物も着るし、たまには何ですか、ね、農園もやってみるし、たまにはなんかね、生ゴミのね処理もやってみると、まあいろいろつまみ食い的にみんなやってるんですけども、例えば屋上緑化やってるビルもありますしね。まあ IT なんか上手に使って、町おこしやってる人たちもいますしね。個別にいろいろみんなやってるんですけども、これ全部まとめてみたときにどんな日本ができるかって話みんなもやってないんですよね。やっぱりね、これからはね全部まとめてどうなるかってところが大切なんですよ。近代化というのもね、明治の頃から始まってね、150年ぐらいずっと日本続いたんですがね、最初は電信を引くんですね。電信、モールス信号ですね、あれを東京横浜に引いたのが始まりで、次に鉄道ができて、で船ができて、どんどんどんどん広がっていくんですね。で最後はですから本当家庭の中まで近代化が来まして、家庭電化製品とかね、みんなこう来るわけですよ。150年経ってるわけです。でそういう形でどこ見ても近代化の時代に来たわけです。どこを見ても今は個別のいろんな技術はあるんだけど、どこを見ても21世紀らしいって、全部が21世紀らしいってなかなかないんですね。でこれはやっぱりね、そろそろね一つまとめてみる時なんですよ。実はその近代化もですね、さっき言ったその世界大恐慌があったでしょ、あれで日本はね一つ多く頓挫するんですね。東京って街がありますよね。その当時もやっぱり東京はすごく大事だとみんな思っていてね、東京を全く新しい街に改造しようって計画が大正の初めにできるんです。その当時はもう江戸時代から続く街並みがあってね、でもなかなか東京は難しかったですね。もう大震災もあったんだけど、なかなかね、まあ、それだけでも難しい。で国内はみんなほらあれじゃないですか、いろいろと制約も多いしね、国内でなんか新しい日本を作るとかできなかったんですよ。でみんな行ったのが満州ですわ。満州なんて言葉使うと怒られちゃうんだけど、いや満州なんですよ。国内ではできないことみんなそこでやったんですよ、本当に。だから満州国っていうのは日本人の持ってる当時の理想と最先端の技術を作ったらそう作ったんですね。だから一時が万事そうなんです。もういわゆる産業だけじゃなくて、鉄道から、それから通信から交通、あ飛行機ですよね、あそこ鉄道だけの飛行機もね続いてるんですよ。それから宣伝ね、電通の元もある満州映画社なんかでしょ、電通の元の満州映画社ってなんかあるんですよ、宣伝会社ですよね、国策宣伝会社。なんか金融もあそこ銀行作ってるでしょ。五族協和なんていうですね、初めてこうね世界にまあ広げたような理念を持って国作ったでしょ。なんかあれはですね、当時日本人が思っていて国内でできなかったことをみんな向こう行ってやったんですよ。だからね、時代っていうのはそういうもんでね、どっかでみんなの思いを一つに集めてこれだってのやんないとね。会社で言ったらそれが皆さん新製品なんですよ。皆さんこの1年間にいくつ新製品出しました？いくつ出しました？これがそのね、新しくやってみるってやつなんです。新製品を出すということはね、売り先もちゃんといるってことでしょ。それはね、その会社の持ってる新しいエネルギー、みんなの思いの一つの結晶なんですよ。 だから時代が変わっていく中で新製品を作って出すっていうことはね、やっぱなんか新しいことをやってみる思いをそこで一つね形にしてみるって、この具体的な表れなんですね。でその新商品がどんどん売れてたらね、それが次の時代なんですよ。国も同じなんです。新商品がいるんだ、国も町もそう、新しい町がいるんだね。しかもその中がですね古いんじゃね、ビルの中でちょんまげ売ってちゃまずいわけで、ビルができたら中にいる人の、ね、発想も切り替えていかないと。これがね新しい時代っていうものなんですよ。でライフスタイルということが大事なんですよね。でまあトップの話はね、まあ前から私やってるんですけども、まあ改めてちょっと整理してみようと思うんですが、世界のこの流れが今本当に変わってましてね、ちょっと今のところ復習になりますけども、今まではどちらかと言いますとグローバル主義と皆さん言ってましたよね。しかしもうこれは地域民族自立の時代には大きくも変わっています。なぜかっていうと、もう雇用がないと国が潰れちゃうから、もうとにかくひたすらそれだけですよ。雇用がないと国が潰れちゃうんで、グローバルのヘッドグラムないわけですよ。だからとにかくもうね、雇用だと。でその雇用った時ですね、まあこれは歴史的なことなんだと思うんですけども、グローバルっていうと民族関係ないでしょ。ぐるーっとね民族にまた戻っていくんですよ。もう大正時代なんて本当そうですよ。民族の自覚だとかですね、それから戦後もそうですね、民族自立だという言葉ができてきて、だからもうあちこちで民族紛争起こってますよね、旧ソビエトの地域でもね。だから今回だって中国が激しく、あんたね韓国がどうとかいう話で、要するにまず民族っていう問題がかっと出てくるでしょ。パワーがあるでしょ。やっぱりなんかですね、グローバルに行き過ぎた後はね民族自立なんですよね。日本でもよく移民の話がありますよね。移民
なんでみんな言わないのかというけども、日本って昔ものすごい移民入れて後が大変なことになったことあるんですよ。知ってますか。朝鮮半島から皆さん来ましたよね。あれ大正時代以降たくさん来るんですよ。入れた理由知ってますか。安い労働力なんです。安い労働力なんです。朝鮮半島からとにかく安い労働力を、呼んでこうっつんで、あれ半分国策ですよね。実は移民なんです。あれ安い労働力を入れるために移民だったんです。で戦争終わってからさ、こうなっちゃったでしょ。だからね、ああやってね、その出稼ぎって言いますよね。出稼ぎでこの時代を振り抜けるっていうのは無理なんです。結局景気の良くて仕事があるときはそれいいんですね。仕事がなくなったらね、とんでもない混乱を起こすんですよ。今イタリアね、フランスやイタリアがロマ人、昔ジプシーをね無理やり追い返してなんか問題になってるでしょ。それから今やね、なんと皆さん、平和の国スウェーデンでも、平和の国スウェーデンでも極右政党が議席を持っていて、移民排斥を訴える極右政党があのスウェーデンでも議席を持っていて、追い出せってやってるんですよ。
だからね、景気のいい国にね出稼ぎに行きゃいいなんて、そんな甘いんだじゃない。やっぱりみんなそれぞれの国で自立してですね、自分たちの産業を持たないといかん、そういう時代が来てるんです。でそうしますと企業の経営もね、世界最適生産最適調達なんて言ってらんないんで、これはやっぱり地域民族ごとに自立するしかない。自立するにはね、個性化がいりますもんね。個性がなんか自立できませんわね。
他で同じことできなくなったら、ね、同じような車同じようなテレビ作ってちゃどうやって自立できます。ここでしか作れないものを作らないとダメでしょ。だから経済の先頭であり、まあ、今の言ったことですが、金融や市場原理主義からやはり雇用が大事というふうに、これはもう完全に変わりましたね。でこのあたりがね、菅氏をはじめとした民主党は本当に情けないのは、雇用は大事、その通り。だから介護職員を増やしましょうとかさ言うんだよね。だから介護職員も大事だけどさ、日本中みんな介護職員してどうすんの。誰がその給料払うのってんだけどね。いや、それはね、高速道路を無料化してですね、高校を無料化してですね、そうするとなんか自動的に景気よくなるんだって、なんかわけのわからないこと言うから本当に頭が来たんだけど、そうじゃないです。雇用の大事っていうのは新しい産業を起こすっていう意味です。人を雇う産業をどんどん起こしていくってことなんです。これは雇用の大事ってことですね。で経済の物差しもですね、いくら作ったとかいくら消費したとか生産消費がやはり雇用と所得に戻ってきています。やっぱりあんまり安い所得でね、 年収300万円以下が 40何%、 これじゃおかしいじゃないですかと、ね、それからやっぱりみんな職場がないと困るでしょうという話、それから少子高齢化というのは本格化してまして、やはり量とか即戦力からはこれから失礼や熟練が大切にされる時代がもう来ていますよね。本当にあの熟練した人の能力というのがないと品質が保てないことたくさんあるわけですね。
やっぱりその量だ即戦力を重視するとこれはなくなっちゃうわけですね。今日もなんか朝インターネットで朝日新聞見てましたら、いよいよなんか日本航空が操縦士の整理解雇を始めるんですね。もうなんか来月のスケジュールが入ってないっていう操縦士がいて、なんか大変だってのは書いてありまして、ねえ、なんか、日本航空で日本とついてる航空会社で操縦士がさ、ねえ、飛行機飛んでるのにクビになっちゃうってみんな想像すらしなかったと思うんですが、そのまま中にですね、
ねえ、なんかその年配の操縦士をクビにするって書いてあって、残っとしたらねえ、本当に熟練が失われて大変なんじゃないですかって言って操縦士が言ったと書いてありましたけど、
まあそういうものもあるんじゃないですか、やっぱりね。それから資源食料エネルギー制約本格化、これはなんか今回もよくわかりましたよね。例のレアアースね、気道類って言うんですか、あのレアアースの問題ね、中国が輸出止めた、でもあれも今から10年ぐらい前からある話ですよ。だんだんレアアースはレアでございますからなくなってきていて、輸出制限が来てるんですよね。で、じゃあ代替するものは何かないかって話、それから石油がそうですよね。石油の価格なかなか下がらないですよね。昔1バレルで10ドルまで下がりましたよ。今あの時より世界不景気ですよ。でも全然下がらないじゃないですか、まだ70何ドルでね。やっぱりこれはね、だんだん石油少なくなってきて安く掘れないんですよ。これからとかみんなね、コストが高いんですね。だからこれが制約ですね。それから食料、ネギが1本140円とかありましたよ。知ってますか、ネギが1本140円、この夏は暑くてね、うわー考えられない。それから小麦は去年の倍ですよね。だんだんもう食料がですね、供給が怪しくなってきてるんですね。で、今まではその安価で大量の世界調達ができたんですが、まあこれからは地域自給とか戦略的エネルギー、これでいかないと難しいですよね。エネルギー使いすぎなんですよね。前に見たことありますが、やはり我々はエネルギー糖尿病状態になっていて、エネルギーの使いすぎなんですよ。だからみんな黙ってきちゃうんですね。これからね、政府機能の衰退と財政の行き詰まり、これもね、世界中で起きている現象です。もうとにかくね、世界中みんなね、政府がおかしくなっていて、財政に負担がかかってきてるんですね。ほとんど例外ないんじゃないですか。例外があるとすると、今まで全くバブルの恩恵なかったところね、これはいいんですわ。あの地方財政でもどこでもそうですが、バブルでプラスの恩恵のなかったところはね、反動がない分だけまだいいですね、平和ですよね。しかし大体のところはね、こうものすごい経済のブームに湧いちゃって、ブームに湧いたところはね、落ち込んで今大変になってるんですよ。で、財政行き詰まってきた。中国だってそうですよ。なんでね、日系企業でも何でもね、その賃金の上昇をあれだけ容認するのかって言ったら、それは怒ってる労働者に国が払う金ないからですよ。国はもう払う金ないから、経営者がもらってくれって話でしょ。話は簡単で。だからもうみんな政府に行き詰まっちゃったね。
で、その中で今、官民の対峙が世界中起きてるわけですよ。中国なんかものそうですね。官と民が対峙しててですね。けしからんって話になってるんだけど、やっぱりその先にあるのは新しい公共ってことですよね。
自分たちで何かやっていかないとね、こういう時代が来てるわけじゃないですか。で、ここでですね、一つですね、まあ考えてほしいんですけども、この中でね、
よく見ると、今から50年ぐらい前の新潟とか日本って、みんなこの新潟だったと思いません？よーく思い出してみると、まあ思い出したらちょっとね、私もやっと50でございますから、もうちょっと若い方、ね、ちょっとあまりイメージ湧かないかもしれませんが、昔、皆さんこうじゃありませんでした？例えば日本って独特だったし、新潟県も独特だし、その中長岡、長岡らしくあったと思いません？だから昔はみんなどこでも雇用が大事でございましたよね。失業者どんどん出したらいいと。 利益が足りないからまず人の首切るとか、そういう話は聞いたことなかったと思いますよ。所得と雇用、そうですよね。国民所得っていう言葉はよく使ってましたね。平均所得もどれぐらいまで上がってきたとかね、あるいは失業率がね、これぐらい収まってる、あるいはもう事務の仕事だって質や熟練でしょ。それこそね、今はなくなっちゃって、いわゆるお茶組みという仕事が昔ありましたがね、お茶組みは大変な仕事なんですね。
ご承知の通り、いかに美味しいお茶をですね、遅滞なく出して遅滞なく下げるかとね、これがね、大人でありまして、
いわゆる OL さんという人たちもですね、これをしっかりね、先輩から教え込まれたわけですよね。行儀振る舞いね、何事においても質や熟練ですよ。もう立ち居振る舞いから一挙手一投足まで全部質と熟練です。そういう時代がありましたもんね。それから資源エネルギー、地域自給と戦略的低エネルギー、もう当たり前ですね。ふんだんに食料やエネルギー買えるようになったのはせいでこの30年ぐらいです。それまで地元のものでみんなやっておりました。それから冬は寒い、夏は暑い、当たり前で、ね、冬は寒い、夏は暑い、当たり前でですね、エネルギーあんまり使えませんでしたね。それから昔は何度も自分たちでやったじゃないですか。どぶさらいから始まってですね、まあいろんな町村の行事、地域のことはみんな自分たちやってましたよね。だからよく考えるとこれですね、何も新しい時代っていうよりも昔みんなこの民話をやってたんですよ。昔この民話だったんですよ。それがなんか左側にずっとね、振り子が揺れてきたんですね。で、この揺れて揺れすぎたところに今問題が起きていて、で、なんかもっと戻そうかという世界の流れなんですね。そうするとですね、この今言った右側が左側に変化したのは大体昭和30年代の高度成長以降なんです。高度成長という言葉がですね、まあどれぐらいか定義するかといえば、所得倍増って言ったら昭和35年の池田隼人の話からと頃からだと思うんですが、高度成長といった場合には昭和30年以降って言っていいんじゃないでしょうかね。昭和30年代から東京、大阪の万博、昭和45年ぐらいまで、ね、いわゆる本物の高度成長、二桁成長の時代だったと思うんですが、あの頃から変わっちゃったんですよ。あの頃まではさっきのこのね、右側の世界だったんですね。よく考えてみると。あの頃からこの左側にみんな変わってきましたね。で、左側が限界に達して右側に戻ろうとしてるんですね。そうするとね、ちょっと皆さん考えてほしいんです。今から40年前に町と田舎を一旦戻してしまいます。いや、実際本当に戻してないよ。頭の中で戻してください。頭の中で、今から40年前に、その町と田舎を戻してみてください。頭の中でです。で、そこから、そこから日本は今までこの左側のルートをたどって今日まで来てるでしょ。そうじゃなくて、そこからさらに右側のルートをたどって今日まで来ていたら、どんな地域になっているかはちょっと考えてほしいんです。すなわち、この40年ぐらい前に一つの大きな岐路があったんです。もうなんか地域というものを捨てて、グローバルというのに飛び出していこうと、そういった岐路があったんですね。で、これが今限界に達して元に戻ろうとしているということは、じゃあその岐路でもう一つ別の道を行っていたらどんな世の中になっていたんだろうか。決して悲惨な世の中ではないと思うんです。決して悲惨な世の中ではないと思うんですね。なんかもう一つ別の日本がそこに生まれていたはずなんですね。で、なおち改めて右側の条件を満たすように作り直していったら、どんな未来の町と田舎ができるんだろうか。ここですよね。で、ここで今我々はですね、ちょっとここでこの絵を見てほしいんですが、これは実はですね、社会科の図鑑と書いてあります。私の実家に置いてあった図鑑なんです。小学校2年生とかに買ったものです。昭和43年に買ったものです。初版が出たのが昭和37年です。なんかこれ福音服みたいに着てるね。福井への福井になってまして、この工員さんがですね、そんなに古くはないんですけどね、で、 これは私の実家にあったですね、諸外科の図鑑なんです。私が小学校2年生だった昭和43年に購入したもので、初版が昭和33年なんです、なんと。ちょうど高度成長の頃の日本の姿がよく表現されています。この図鑑の中のいくつかのページをスキャンして、これから皆さんと見ていきます。そして質問しますので、よろしくお願いします。これから質問していきますから、ちょっと考えてほしいんですね。はい、まずこの絵です。これは暮らしの歴史というページがあったんです。暮らしの歴史。これは狩猟時代ですね。石器時代だった。それから、まあ、縄文弥生時代がありました。貴族の時代から武士の時代がありまして、明治になりまして。そして、この一番右下がこの絵で終わってるんです。ちょっと見えますかね。自家用車があって、親子がいて、で、お父さんが写真を撮ってるんですね。これ、何が今までと違うんだと思います？どこに、これ昭和30年代の絵ですけども、これどういう生活がそこにあるっていうイメージか分かります？皆さんこれ。これはまず第一ですね、自家用車ってものが来たんですね。これはっきり言って、アメリカ人の中流階級の生活なんですよ。アメリカ人の中流階級の生活ね、自家用車でしょ、それから洋服でしょ、それからカメラなんですよ。カメラってのは当時高いものでございました。で、核家族なんですね。おじさんおばさんやね。で、これがですね、昭和の高度成長の頃の日本なんですね。ね、こうするときますよね。こういう歴史の中に今我々いるわけですよ。で、ではですよ。ここで質問なんですね。この車の、これはどの時代、この時代らしいところで私今言ったことですね。では、この絵から40年経ってますね。この右下の絵から。40年経った今の時代の暮らしを絵に描いてみる写真にするとしたら、何を皆さん描きます？ちょっとこのイメージじゃないんじゃないの？今の皆さんの生活って言ったら、どう描きます？歴史の中にも我々いるんですよ。今日忽然と我々いるわけではない。こういう変化をたどってきて、これをさらに近代化させた姿として、今日の我々があるんですね。さあ、どんな絵を描きます？すごく大事なことですよ。今の我々の生活のエッセンスを、暮らしのエッセンスを抜き出してくださいってことですから。これがわかれば、あまり苦労はしません。要するに今の我々何なのかって分かりますから。何なんだと思います？これよくできてるんです。家族も乗り物もね、まさにこういう世界なんですよ。ちょっともう一回拡大しますけどね、まさにこういう世界ね。これは人力車ですね。人力車って日本で発明したものなんですよ。これこの形も人力車、日本で発明したもので、まあ人力車世界でありますが、これは日本で発明したもので、ね、でこれはね、西洋人の格好でしょ。人力車夫がいてね。私昔車はですね、乗る人と担ぐ人がいたんですよ。過去の時代と同じです。今運転手でも楽にね乗れるでしょ。昔は違ったの。運転手はひどい目に遭ってだから車乗り物といえばね、担ぐ人かね担がれる人かって話があった。今はないですよね。さあ、この次皆さんどんな絵が来ます？何が来ます？
はい、
インターネット来ますよね。インターネットは多分あるでしょう。で、何してます？一つ言いたいのはね、悪いところを言い出したらキリがないけど、これ悪いのは一つも書いてないんですよ。貧民街っていうのがね、本当出てくるのはこの明治以降ですね。昭和だったら公害問題もありますよね。悪い話はここに載ってない。この残念、憧れが載ってるの。憧れが、家族はありますけども、一人単身の方も最近結構いらっしゃいますよね。うん、それからね、若い方でも、年配の方でも単身世帯の方って結構いらっしゃるし。まあいいですよ。なんか考えてくださいよ、皆さん。
このエッセンスですよ。このエッセンスが分かるとね、次へ分かる。ビジネスはみんなそうですよ。
ああ、車があれば便利になるっていうのは、車をね、必要として世の中に来てると認識するからですよね。インターネットもそうですよ。インターネットを必要としてて認識するから、インターネットをね、みんな売ろうと思う。で、売れる。こう、なんていうのかな、混沌とした世の中に自分でこう、ピシッと制御はめるんだね。これが世の中なんだと。で、それを発信していくのはみんなそうだと思うんですね。ええ。それぞれ皆さんあると思いますよ。で、その次は何だと思います。まあ、私が考えるんであれば、インターネットがあって、で、そうですね、今の時代は、それこそ、ビジネスマンが、あれ背広を着て、携帯をやりながら、ここでなんか、野菜でも作ってる姿ですかね。なんかこうね、こう展開していく時の姿ね。グローバルなんだけど、地に足がついてるって姿がね。だから今、ちょっと転換期でしょ。霧紙ってありますよね。霧紙ね。霧紙ってなんかほら、お客さんから言われた即興できるって、あれすごいですよね。前ね、見たのがテレビで。夏と冬って言った人がいるんですよ。夏と冬。夏というか、全然違うもんね。どうしたら、ふわっと一瞬皮引き締まってね、パッと切り出して何ができたと思う。風鈴と焚き火。風鈴と焚き火だね。満場の拍手でしたね。ねえ、なんか今そんな感じでしょ？夏と冬っていうか、風鈴と焚き火っていうか、インターネットしてしながらこれながらね、なんかこう、ね、こう炊きながらこう野菜作ってると。どこに住んでるか？それはなんか、どこで見てないの？東京のね、高層マンションでもいいんじゃないですかね。まあそういうとこ住みながらみんなこう暮らしてるんじゃないですか。転換期ですから。じゃあこれがどんな風になると思います皆さん。これから30年経ったら。30年後はどうなると思います。30年後の日本人の暮らしを想定して、この未来の日本人の暮らしを書くとしたらどうなるか。ここですよ。これをやると本当に大型商品生まれるんです。ビル・ゲイツは何て言いました？今から30年前にビル・ゲイツは、一家に一台パソコンがあるって言ったんです。なんかベリン先生馬鹿にしてたからね、だからどうなんだとか言って。だからなんだ。しかしまあそのおかげさ、今一台とか二台ありますよね。ビル・ゲイツは間違いなく言ってたんです。これからは一家に一台パソコンがあるんです。それから松下幸之助さん、テレビがあるんだ。言ってましたよね。テレビがあるんだ。みんなそうなんです。ねえ、皆さんもお仕事でさ、やってることで、これがあってほしい。これは広まるべきだと思うのある、でしょ？それがどうしてもいるんですって。で、それが単品であるんじゃなくて、テレビがあるとか、パソコンがあるとか、あるいは新幹線が来るというのはね、それで全部生活が変わるんですよ。その新しい生活というものが、あって、その中の一つの部品としてテレビなり新幹線があるんですね。そういうものの考え方をしたときに、本物の大型商品が生まれるんです。さあ、あんまり簡単に、結論なんか言わない方がいいと思うんで、てか、これは正しいとはあると思いませんけども、まあ、ちょっと皆さんまず考えてくださいよ。次の絵です。これがね、未来の都市というですね、絵なんです。これ今から40年前、なんか本当にこんな風になっちゃったでしょ、今。びっくりしますよね。本当になんかこんな景色あって。ねえ。まあ、なんとんでしょうかね。だから私は思いますけど、まあ当時技術みんなあるんですね。高層ビルの技術もあって、まあ法律の関係で日本にできなかっただけでね。飛行機、ヘリコプターの技術もありますし、まあ高速道路や高速鉄道の技術も当然あったわけね。でも全部個別にあったんですよ。個別にあったんです。で、その個別にあるものがそれぞれ進化して一つになったらどうなるかがこの絵ですよね。この通りになったんね。今の我々もね、こういう絵が一枚あればね、あんま悩まないんですよ、皆さん。こういう絵が一枚頭の中にあればね、よし、じゃあね、建物はなるべくね、高層にして、日当たりも良くしてね、四角いだけじゃなくて衣装も凝らしてとかさ、 ね、交通網はこんな風に整備して幹線とね、支線が分かれてとかね。なんかこう、イメージの中に入ってればさ、それ作るのわけないでしょ。ね、ちょっとあったの、この通りになったんですよ、皆さん。これ SF じゃないんでね、これ現実のものとしてあったんですね。で、では、今から30年先の未来の都市の姿を、写真、文章で表したらどうなります？
私これ昔やったことがあるんです。1997年に風紀の心っていう本をです、出した時ですね。なんか、30年先の日本の姿を書いたら面白いですねと出版社に言われて、なんか書いた覚えがあるんですね。みんな、胸からカードを下げてるとかですね。ザ・カードっていうのを下げてるとか。あるいは、ね、首都は移転していて、天皇も京都行っちゃっていて、で、東京の皇居は広い公園になっていて、世界中から芸術家が集まっていて、で、日本中の道路と景観は完全にきれいに整備されていて、で、まあ地域ごとに非常に立派なコミュニティが生まれていて、その中でみんな暮らしていて、若いうちは結構みんな外国行って、いろんな仕事をしている。ある程度の年の国内に帰ってきて、まあ暮らしている。英語学校が流行ってるとかですね。なんか当時自分のイメージであったものが、ある部分今実現されてますね。なんか不思議だったと思うんですが、こんなイメージの問題ですからね。
長岡の未来、書いていただけませんか。今までの延長線上の未来図がありますよね。例えば東京なんかもあるんですよ。もう30年ぐらい前に作った未来の東京なんてありまして、
もう高層ビルだらけですよね。これでもかこれでもかっていうぐらい高層ビルになっちゃって、でももう大体ビル建ってきて、問題はこの使う人がいないと。
ビルは建ったから入る人がいないというですね、予想外のことが起きましてですね、まあ、みんな参っちゃってるわけね。これはいかんと。で、ですから、また新しいイメージがいるわけですよ。で、これ早く皆さん作らないとね、未来が開けますよね。まあ、だから、非常に分かりやすい形でビジョンですよね。ビジョンという言葉ありますでしょ、リーダーシップで。で、将来展望。まあ、目に見える、こういうものですね。すごく分かりやすいでしょ。目に見えるわけですから。本物のビジョンですよね、これね。それから、これがね、一番大事だと。これがですね、町と村ったんですね。町村さんの政治がありましたけどね。まだいいのか。ね、町村とか。これ本当によく書いたんですよ。本当によくできていて、山からエネルギーを取ってくるんですね。資源とエネルギーを、水力、水、それから鉱物資源。で、それから、船もあって、船でもいろんなものが運ばれていくんですね。で、農業でしょ、林業でしょ、それから牧畜業があって、農村があって、中山間地があって、都市があって、で、公共交通機関があった。東京タワーがついてるんだね、これね。東京タワーがついてて、これ海水浴場まであるんです。要するに、昔はこれぐらいの範囲の中に、まあ、東京タワーはないですけども、大体全部収まっていたんですね。この中でほとんど完結していたんですよ、皆さん。ほとんどが。さっき言った地域の自立ってまさにこの姿ですよ。ある程度見えるところの範囲内でですね、距離にすれば100キロか200キロぐらいですよ、せいぜい。大体みんな完結していたんですね。だからその地域もですね、一生懸命こうなんかほら出てくるものあるわけですよ。一生懸命掘って鉄道でね、町の真ん中まで持ってくる。一昔前のね、発想でこれを見るとね、これはね、もう古いんだね。こんな資源なんか全部海外から持ってくればいいじゃないか。こんな鉄道なんかじゃなくてね、道路で引いちゃえと、広い道路引けと、でもっと高層化しろと、で、こんなね、区画整備しろと、高知も区画整備しろと、こういう話だったんだけど、それはやっぱ近代化のね、衛生関連の流れで、結局みんなそれしちゃったもんだから、どこまでもコスト競争に追いまくられたんですよ。農産物もコスト競争、工業生産品もコスト競争、全部コスト競争に追い込まれちゃって、みんな失業しちゃったんですよ。そういうことでしょ。みんな失業しちゃったんですよ。で、これはいかんと、失業するんじゃなくて、仕事をしてもらうためにどうするかって言ったら、まず基本的には、こういう世界の中で全ては完結してないよね。 大体皆さん雇用を増やすって言いますけどね、
昨日まで左官屋さんだった人にさ、今日から IT 技術者やれたってさ、無理でしょ。やっぱりね、いろんな仕事がいるんですよ。
いろんな仕事が世の中には、いろんな仕事がいるということは、これ大体全部入ってるでしょ。これ1時2時3時3時をこういう風に作るんですって。皆さんこの中で大体完結するように作ってたら、みんな仕事あるんですって。酒屋さんでも何屋さんでも、みんな地元で生まれて地元の学校に行って、地元で就職して、地元で家庭を持って、地元でしっかり暮らせるんですって。ちゃんとこうやって作れば、ここがねポイントですよ、地域おこし行った時には。でこの中でね、あとでまた出てくるんですよね、特別なものがそのうち出てくるんです。特別なものが、隣の町の人も欲しいっていうもの、東京の人も欲しいっていうもの、外国の人も欲しいっていうものがね、こういうふうにあって何か生まれてくるんです。それを特産物というんです。で特産物が一つ生まれると、そこから大量の雇用が生まれるんだね。そういうこともあります。しかしね、とにかくね、これから皆さん地域おこしってね、こんな風なイメージだと思ってくださいよ。山の上から川を経て海まで、農村から中山間地から都会まで、全部まとめて有機的な結合体として一つのね、経済圏ですね、経済圏を作っていくこと、これが町おこしなんです。これが本当にできた時に、本当に雇用を回復します。地元でみんな働ける場所が生まれてくるんです。ね、でもう一つ言うんですか、じゃあこれを21世紀風に直したらどうなるかですね。私はなんか思うんですけども、最近皆さん昭和30年代の建築とかすごいお好きですよね。景観は大体このまま直したらこのままでいいんじゃないですかね。どうしてかっていうと、道路なんかはあんまりまっすぐしない方がいいんですね。スピード出しすぎちゃうし、要するにね、便利なところと不便なところを分けた方がいいんです。今の常識で言いますと、こういう街の外側はですね、非常に大量の輸送ができる、高速輸送ができる人は作ってもいいんですけど、街の中はですね、不便にしといた方がいいんですね。その他ですね、海外性も生まれるし、街がね、こう汚くならないんだね。だから都市部なんかもそうなんですよ。どこ行ったって同じ街になっちゃったでしょ。どこ行ったって、だったらやっぱりね、その地域らしいね建物を景観の財産としてね、景観を財産として守った方が絶対ね、あの持続可能性の高い街になるんです。だから一つ一つよく考えて作るんですよ。映画のセットのように、映画のセットのように一つ一つ考えて作るんですね。そうするとね、これ実に綺麗な街が生まれるんですが、あのディズニーランドとか USJ がなんであんな人来るかって言ったら、全部あれ映画会社だからですね。映画会社がまさによく考えて街を作ってるんですよ。だからディズニーランド USJ はあれだけたくさんその人が来るんです。街も少しで考えた方がいいね。映画の一シーンだと思って作って、それが財産になるんですから。で、技術はいくらでもあるんですよ、皆さん。それはもう皆さんね、微生物を分解する技術からね、それからこう着るもののですね、素材からですね、走らせる車とか機関車、こういうものの技術からですね、エネルギーからですね、それから食品加工の姿からね、家の中の作り方、こんなものはね、いくらだって新しい技術があるんですから、そんなところまで不便に隠すことないんですよ。こんなところまでね、不便にやることなくて、今我々が考える最先端の技術を中身に生かしていけばいいんですよね。技術だって皆さん、ふと考えると思いませんか？何でも自由にやってくれって言われたら何やっていいかわからないけども、
例えば、大きなコンピューターを、この一杯のコップの中に入れてくれって言われると、画前なんかどうやっていいか頭が働き出すじゃないですか。自由にコンピューター作って置いといてくれればいいって言われれば自由に作ってもそれっきりだけども、このコップ一杯ぐらいの大きさになるまで、体積だら1000分の1に小さくしてくれって言われると、技術って進歩しますよね。技術ってそういう側面があるんですよ。
この景観に全部が入るようにやり直してくれと言われると、あれ技術進歩するんですよ。それはすごく大事なことでね、これ海外にみんな応用できるんです。インドはインド風の景観、中国は中国風の景観、アメリカはアメリカ風の景観があって、しかし大体なんか世界の人たちみんな同じような技術できてますから、どう生かすかなんだろうな、大変なですねノウハウなんですよ。だからね、こんな風なイメージでですね、 作り直してどうかと思うんです。ですから私が言ってる総合トップってこんな感じなんですよ。山の上から海まで、ね、これ全部一連のもので、こう全部一回作り直してみると、すごくいろんなことがわかるんじゃないかと思うんですね。そして、これ、各地の暮らし。これが今の特産物なんです。新潟平和は米と書いてあります。お米ね。それから、秋田県は石油って書いてありますね。はい、青森はリンゴ。それから、北海道は、エシカリ平野は落製品。まあ、これいろいろ書いてございます。で、中京地帯は、織物なんでね、車じゃなくてね。織物で。で、瀬戸が瀬戸物の陶器。で、香川県がお塩と、こうなってますね。高度成長以前の姿ってこんなもんですね。で、何もこれをもう一回作れっていうんじゃないんです。大事なことは、これ全部ですね、いわゆる特産物なんです。さっきのような町の中から生まれてくるんです。これは特別な工場で作ってるんじゃないんです。要するに、こういう町の一角から生まれてくるんです。そうですね。なんか特別なもんじゃないです。こういう町の一角から生まれてきて、それがものすごいね、競争力を持ってるんで、全国、津々浦々、場合によっては海外まで行くんです。そうするとね、ものすごい付加価値なんですよ。その地元で回ってるだけじゃなくて、ものすごい付加価値となって生まれてくるんです。で、これ全部その土地の地域性を生かしたものなんですね。地域の自然や地域の実力を生かしたものなんです。これが大事なんです。地域の自然や地域の実力を生かしたものでなかったら、隣の町でもできちゃうんだから。要するに、こういうものはどうやったらできるかと私いつも思うんだけどね、ひたすらこれだけで飯を食おうとね、思ったとこから生まれるんだと思うんですよ。好きなもの何でも買ってくればいい。便利なものを買ってくればいい。優秀なやつを連れてくればいいなと思っとったらね、地域では勝手にしないわね。ね、顔を見合わせたってこれしかいないんだと、人はね。資源だってあの山とこの山とこれしかないんだと。畑、田んぼだってこれしかないんだと。木もこれしかないんだ。これしかないんだと。しかし、これしかないけど、この世界で子供を学校にやらせて大学までやらすために金稼ぐぐらいにはどうしたらできるんだというね、この絶望的な制約条件。この絶望的な制約条件をなんとか克服しようと思って、まあ、国庫弁明した結果ですよね。こういう特産物が出てきた。100円ショップで世界中のものが集まる。だから買えばいいやなと思ってるうちはね、絶対こんなことはできないね。こういうものは本当にですね、もうここで食うしかないと。ここで食う以外に、生きる道がないんだという、なんか究極の諦め絶望ですよね。そこから生まれるんだと思うんですよね。そうね、利用し尽くそうって話ですね。戦国大名もそうですよね。戦国大名の世界なんかはそうで、領地決まってるわけですから、この領地の中でどうやってですね、生きていくかでしょ。戦いに勝つ実力を得るかでしょ。だからね、発想をね、逆転させるんですよ。便利なものを世界中から集めていくんじゃない。基本的にここにあるものの中で何ができるか、これが最優先なんです。そうするともう一回ね、地域を知り尽くす、地域であるものを発掘し尽くす、それがあって初めて地域の特産物、本当にみんなが生活できる基盤って生まれるんですね。これはなかなか便利な時代では生まれないですよ。でもなんかこうか不幸か、便利でなくなってきてますよね。要するにね、今の世界の現実はね、まあ日本は一足先にこの世界に脱したんだけど、世界まだこんなところたくさんあるわけですよ。ごった返しなんていうのが。みんなね、もうこんなのいいと。こんなのいいんだ。山なんか開発しない。農地も開発しない。もっと外国から企業を呼んでこよう。資本を呼んでこよう。もっと工場を作っちゃえ。ね、この工場はね、貧乏なとこほど好きだって言うんだと。賃金の安いとこほど外人は好きだと。うちは一番貧乏だと。貧乏クラブで工場を誘致して、飯を食おうという、大体今世界はみんな新興国だ。みんなそれをやってるの。あれはダメ。結局ですね、世界はみんな同じことでね、自分たちの特産物を捨てて、便利な金と便利な商品をね、いかに借金してでも集めちゃうかっていうことに今競争してるんですよ。もうそんならもう終わりかけてるんだから、元に戻ったらね、もうこれしかない。で、ね、世界中雇用重視と言いますから、 しかしね、もうね、世界投資も何もね、これからスローダウンするから、そんなに簡単にね、未来の投資はできないのよ。中国なんか未だにこれでしょ。こういうのをさ、こうしたいんでしょ、はっきり言って。そうでしょ、サウジアラビアだってさ、ちょっとサウジは死刑囚やけど、まあ簡単にこういうのをこうしたいんでしょ。みんなそんなもんでしょ。しかしこれができなかったらどうします？法案に行かなかったら、もう金もない、技術もない、しかもこんな時代遅れだとなったら、あんだこれじゃないですか。これしかない。あの山と、この山と、この川と、この海と、この人と、これしかないんです。ここをどこに生かすかですね。料理人で言いましたら、あり合わせの材料、地元の材料でいかにうまい飯を作るかですよ。どうでしょう？
そこで
戻ってくるんですね。ね、特産物ってみんなそうやって生まれたもんですよ。それからここにね、各種の家が書いたんですね。熊本県の二つ屋作り、鹿児島県の二棟作り、高知県で塩焼きの家、ちょっと見にくいですね。あと、突き上げ作りとか合掌作りとかね。あ、新潟県の雪国の家、なんか全部かわいい。ねえ、これからなんか新潟県に家って書いてありますよ。ねえ、なんか。ちょっと寂しいですね。まあ、言われたら曲がり屋とかで。でもこういうのってですね、要するにその土地の風土で、風土をもとに戦略的に低エネルギーで生きるために一番都合のいい家なんですね。昔はほら大きな家の中にはもう使用人も住んでたり、動物もいましたから、まあ動物とか使用人の部屋、あるいはお蚕さんの部屋なんかもあるんですけども、しかし基本的にこういうのって、その土地の風土に一番合うようにできてるんですね。今はエネルギーを大量に使えますから、日本中どこでも同じような家でも快適に過ごせるんですよね。で、強制的にその暖房や冷房やりますから快適に過ごせるんだけど、それができなかったとすると、その地域の風土を生かしていこうと思うと、日本って北から南まで相当違いますから、風土がね。やっぱ家の形も相当変えた方がね、絶対合理的なんですよね。で、それが不思議なことに景観にマッチするんですよ。あれ本当に不思議なんです。これどこ行ったっての景観にマッチしてるんですよ。美しい家なんですよ。結構これ保存されてますね、あちこち行くとね。すごく美しいんですね。見事に風景にマッチするんです。だからなんつうか自然はよくできていて、ね、家も自然のものなんですね。みんなマッチするようにできてるんです。まあ今改めてね、こう、かやぶきだなっていうふうにすることもないかもしれませんが、まあとにかく、ね、本格的に省エネやろうと思ったら、まあ、あんまりそういうなんか使わない、電気とか暖房、冷暖房を使わないでも快適に過ごせる家にした方がいいですよ。そしたら地域ごとにだいぶ家違いますよね。その方が自然ですね。で、これ雪国の生活ですね。岩銀赤いですね。冬時代ね。新潟県の場合はそうでもないかもしれませんが、まあ、新潟この辺はですね、私ども、ね、長野県の一番南の遠山郷というところに拠点を持ってますでしょ。あの辺に行くと面白いんですよ、皆さん。小売業とか、基本的に冬はお休みなんですよね。店開いてるとみんな来ないのよ。観光客もまず来ないし、冬は商売しないんですよね。何してると思います？出稼ぎのある人は出稼ぎに行っちゃうんですけども、出稼ぎのない人は何をしてると思います？家でじっとしてんですよ。一番金かかんない。本当に家でじっとしていて、で、春になると出てくんですよ。で、春から秋まで仕事するんですよね。 でそれ以外お客来ませんから。だから冬はほとんど仕事しないんですね。すなわちね、こう、季節変動もあるんですよ。ちゃんと商売に。季節変動があって、やっぱこう四季のリズムに合わせてね、商売してるんですね。ところがね、東京とか都会からやってきた大型ね、ショッピングセンターなんてはね、四季ってものがない。一年中店開いてるの、同じ広さで。で、一年中安売りやってるんですよ。売れないから。一年中でかい店開いて、売れないかって安売りやっててさ、で、ぼやいてて、何やってんだろうねって感じなんですね。やっぱりですね、日本って普通にやると四季がちゃんとあるんですね。四季があるから、製造業だって、サービス業だって、もちろん農業も、全部四季のリズムの中でやるんです。 1年間同じリズムでですね、雪が降ろうが雨が降ろうが晴れはがないでしょうが、同じことやってるってのはこれ実に異様な姿なんです。おかしいんですよね、それね、はっきり言って。で、むしろですね、メリハリつけた方がいいものが生まれるんですね。ね、季節季節でやってた方が間違いなくいいものが生まれてくるんですよ。皆さんどうですか？ちゃんと四季折々の仕事になってますか？一年中同じことはしませんですか？一年中同じことすると疲れるでしょ。そうなんですよ。四季があった方が絶対ね、疲れないんです。一年中同じことしてると疲れてくると思いますよ。で、仕事が単調になってきて、いいもの生まれなくなってきますよね。だからね、不便って言うんだけど、不便じゃないんだよね。そういう自然の中でどう生きるかってことなんですね。だから毎月の毎月の数字が先にあるとね、なんかおかしくなってくるんですね。さあ皆さん、しかし、雪の生活はどうですか？これからもう一回新しい日本作り直すときに、これでよろしいですか？なんかもっと他の塗り方がありますか？ねえ、新しいこの雪国のライフスタイルあると思うんですよ。だからここはですね、山の生活ですね。文教場があったり、棚田があったり、炭焼きがあったりね。炭焼きはこれから私ね、復活してくると思いますね、正直言って。今ね、煙出さない炭焼きがあるんですよ。真空で焼くやつが。あれがすごい。で、何でも炭なんですね、ご承知の通り。で、山の木を利用するよって時にね、木をそのまま切るのまでいいんですけど、出すの大変でしょ。これ出すのが大変な時に、まあ材木ならしょうがないんですけども、粘土用の木はね、炭にして出したら絶対楽ですよね。大きさが何分の1になるし、軽くなるでしょ。だから、燃料用の木っていうのは、薪のまま出すんじゃなくて、伐採した時に炭にしてから出した方が絶対効果的なんですよ。だから、こんなのまだまだできると思いますよ。炭の技術は昔と違って、ものすごく今、ね、いいものありますからね。だからまあ、とにかく燃料として使う木であればですね、それはいっぱいだな、なんかまた炭焼きになら復活するんじゃないでしょうか。焼き畑なんかは、これは危険ですから最近やらなくなったんですけども、虫とかなんか対立するの一番いいんですよね、これね。春これ焼いちゃってね、虫対立一番良くて。山の文教場、これは我々のあの、大人がこれやってますよ、最近。大人が、遠山藤原学校で。ね、大人がやってますよ。まあ、ですから、こう、よく見るとですね、新しい農村と新しい都会のなんとなくね、姿が生まれてる。これも最近山の畑もですね、おじいさんおばあさんもやってますけども、都会の人が楽しそうにやってますよね。山の畑、山の田んぼをですね、なんか楽しそうにやってますよ。だいぶ変わってきてるじゃないですか。そして、工業と生活。これが実にいい絵なんだね。最近の学者、どんな感からいかんのですよ。真ん中に家があるんですよ。人がいて、耐久材と非耐久材って書いてあるんです。家で使う道具がここに並んでます。家で使う道具がね。家でしょ？自転車、カメラ、電気冷蔵庫、テレビ、薬品、陶器、ずっとありますね。書籍とか。で、そういうものを作るための原料が、材料、部品がここに並んでるんです。材料、部品が。ブロックやセメントや、それから缶とかパルプとかですね、糸とか、化学製品とかキャビネットとか、モーターとか。で、この部品を作るための原料、原材料が外側に並んでるんです。サトウキビ、ブドウ、それからお肉とか、スズとか原木とか羊とかですね、原油とか。よくわかるでしょ？外から何を入れて結局何を作ってるか。持続可能な社会を作ろうと思ったら、まずこの外側から来るものっていうのは、輸入に頼るものばっかりダメだってことは分かりますよね。使える資源で、一番外側にあるのね。もう何でも輸入と。何でも買ってくるっていうのはダメでしょ。そうすると何があるのかって話ですよ。何を作ることができるんですか。あそこで何が作れる。こうやればどこで何が取れる。こうやれば何を作れる。何が作れるかっていう話が外側にまずあって、これが相当程度自給率が高くないといけないんだよね、これからね。完全自給する必要はないですが、地域を自立させるためにはこの外側もかなり自給率を上げておかないとね。塩みたいなものはね、昔からあるように塩みたいなものはもうさ、山の上で取れないから海から持ってくるとかあるんですけども、 大抵のものはね、取れないとさ、地域は自立しないでしょ。で、地域で自立にできるための原料は何があるか。で、真ん中ですよ。家の中にどんな道具を置いたらいいかなんですよ。家の中にどんな道具を置くかですよね。で、道具が決まって、で、原料が決まったら、あとはどうやって作るかですよね。だから外側に木しかなかったら、こう中はみんな木にしていけばいいんですね。木を上手に加工して作っていけばいいわけです。今木もいろんな形で加工できますから、ただ切るだけじゃないですからね、今はね。それから周りに例えばですね、それこそ麦作れるんだな。麦で何ができるか。米ができるなら米で何ができるか。鉱物資源なら何があるかですね。これ全部考えて作っていけばいいんじゃないですか。この地域の中で全体をですね。これがね、すごく大事なんですよ。地域経済に自立って言った時はこうやってね、家で使うものから、地元で取れるもので、こういういわゆる産業連関図って言うんですけども、産業連関図みたいなのを作ってですね、まあ、産業連関図とちょっと違うんですけども、まあ、製品の連関図ですね。製品の連関図みたいなのを作って、どうやって付加価値が蓄えられていくかというプロセスなんですよ。一つ一つの原料にいかに付加価値が付けられて最終消費者のものに届いていくかという、まあ、そういう絵なんですけども、それをもう一回作っていきたいね。昔よくやったんですよ、日本も。40年ぐらい前までは結構ね、各地の、まあ、昔の通産省とか、東京じゃ経済各地がこんな絵描いてね、絵じゃないんですけど、もう数字ちゃんと入れてですね、まあ、供給体制とか需要をどうするかって結構マクロで考えていたんですけど、今これ全くやらなくなっちゃってね、金出したら僕らでも買えるみたいなのを思ってて、そんな甘いことはないと思うんだけどね、まあ、こうやって全体を考えていくんですよ、皆さん。何を持ってきて何を作るかなんです。ね、何をそこから持ってきて何を地元で作るかなんです。それから、工業の発達。なんかこれ、手工業ってね、笠張りで終わってんだよね。なんか笠張りで、随分古いよね、これね。笠張りの作業あると思いますが、今これ結構ありますよね。例えば職人さんで、若い職人さんで結構いますもんね。いろんな分野で若い職人さんにも私にいますよ。で、動力、先ほどね、メタンガスでね、エネルギーを取り出すという話でね、ございましたけども、動力利用の進歩も、ガソリンエンジンの次が、メタンガスなんだってね、簡単なんで、壁の中にね、ちょっとね、汚物入れとけばいいんだよね。メタンガスできるんですよね。なんか面白い時代ですよね。なんかそういう新しい動力もいるし、工場も、これはもう今日本にないですね、こういう工場で。今、これからどうなのかな、私はもう一回ですね、中小企業の町工場みたいな世界が中心になると思いますけどね、量産工場もそれはもちろんありますけども、量産工場本物はやっぱアッセンブリーですよね。アッセンブリーということはその部品原材料があるわけで、これ地域で作らないと、ちっとも経済広がらないじゃないですか。だからやっぱりこういうなんか職人さんの町工場みたいなのがあるんじゃないですかね。で、みんなね、量を作ろうとするのは間違いのことなんだよね。
量を作ろうとしないで、少ない量で利益出すことを考えればいいんですよ。少ない量で利益出すこと。少ない量で利益出すってことは商売の基本中の基本で、そのためにはね、世界中歩き回ってでも上得意を探していくんですよ。自分のものがいいという。本当にそれが大事ですよ。正直言って。遠山郷、観光で言いましたら、私どもは遠山郷でやってますでしょ、長野県の一番南の。あそこはおかげさまでですね、最近結構人が来てくださるんです。リピーターが多いんですよ。でね、あんなとこね、民宿みたいなのしかないですからね、たくさん人が来たらね、完全にお手上げですわ。そら、100人超えて1日泊まると思ったら、ちょっとみんな大変だよ。その、遠山郷全体で100人超えて止めようと思ったらね、ちょっと大変なんじゃないの ?200 人超えたらちょっと本当ね、非常事態に近いことになっちゃうかと思うんですけども、せいぜいそんなもんですよね、はっきり言って。でもね、基本的には、普通は、ほとんど人いないんですよ、平日なんかね。いなくて、パラパラと来る程度。パラパラと来るんだけども、リピートしてくれると、パッチリなんですよ。営業しないでも飯は食えるんですよ。営業しないでも。営業しないでも客が来てくれるってこんなありがたいことないんですよ、皆さん。
営業しないで客が来てくれるようになるんです。リピーターがどんどんいるとね。しかもそれ季節変動がありますから、冬は休んでんです。みんなお客来なくていいんですね。もうみんなね、冬はね休んでんのよ、旅館の人たちも。で春になってからねお客さん迎えるんですわ。だから冬はちょぼちょぼ、ほんのちょぼちょぼで十分なんですよ。そういう仕事の仕方ですよ皆さん。これから本当にね、地域も活かしながらクオリティも上げながらね、それからその何も、安定した商売をするというのは、だからね少ないお客さんでね、少ない量でね高い付加価値を稼ぐ、これがねこれからの商売の基本ですよ。特産物も何でもそう。
そこはやっぱり目指してくださいよ。量を売らなきゃ関東にあるとね、どうしても隣町に外国になるでしょう。そこから魚が生まれるんですってね。少ない量で勝負するんですよね。商業なんだしね。まあこれは商業ですから、 今と昔はあまり変わらないかもしれませんが、やっぱり取引がね必要なものを交換する、これが経済ですよね、商業ですよね。銀行も基本的には預金を取って融資するって書いてあるんですよ。銀行も預金を取って融資するところって書いてあって、投資信託のところって書いてないんですよねで、今手を取るところと書いてないね。やっぱりこれしないとね、やっぱり銀行業もですね、先頭返りしていただいてですね、預金を預かって、で、融資して、企業と共に栄えていくと、地域と共に栄えていくと、ものすごく当たり前のことなんだけど、そこに戻るんじゃないですか。いろいろ中辺ってありますよね。貝があって、銅線があって、金貨があって、お札があって、その所に一万円札が今あって、歴史の中の一コマになってるんでしょうね。今の一円札なんかもね、今のお札じゃなくてね、昔こんな円なんて使ってましたよなんて言うのかもしれませんね。まあお金ってだから皆さんね、そんな大したもんじゃないんだよ。見てくださいよ。ね、昔からこんなに、まあこれほんのわずかですけども、いろんなお金使ってるんですよ。今の円だけが全てだからさ、そんなことはないですよ皆さん。お金は時代とともに変わるんですから。ね。で、この中でね、これ太政官札でしょ。明治の藩札だから、藩札ですね。藩の信用力で出したものね。これは、秀吉が出した、慶長の大判ですよね、これね。要するに、これは、誰が発行したかではなくて、お金そのものに価値があるんですよ。で、これ発行者がいなくなったら、もう全く価値なくなっちゃうもんね。紙ですから。お金っていうのは本当にすごいもんね。これは、ね、これ秀吉の字ですよ。秀吉の時代なんかこの字ですよね。だから金に権力両方ある意味があるんですね。これこっちは権力しかない。権力のお金っていうのは権力なくなったらおしまいですからね。今金がどんどん値上がりしてるでしょ。あ、もうこっち戻ってますね。金がどんどん値上がりしていてね、戻ってるわけです ね。さあ、陸の交通、新しい交通は何でしょう。とりあえず新幹線まで来ましたね。新幹線の次はどこに行きますか皆さん。ここで一つ皆さんにも考えていただきたいのは、最近の流れは行き過ぎから戻るということなんです。もう一回自転車に乗ろうとかいう話も最近あるでしょう。それから市街地はあえてね、道を狭くするとか、あえて中心街の道をこうね曲げていくとか、あるいはその河川の交通をもう一回復活させるとか、いろいろあるでしょう。これね、一直線伸びてるように見えますよね。ね、原始時代からですね、近代は一直線右肩上がりで、そういう風に見てもいいんだけど、これから先ね、もっと未来を行こうと思うと見えないんだけどね、戻ってくると思うと結構答えがあるんですよ。とりあえず物質文明だと。物質文明がとりあえず行き着いたと。科学も量子力学も言って、物質文明全部行き着いたんですよ。ということは、ここは全部使えるんだという発想をするんですよ。我々のもとに全部揃ったんだと、道具が。歩くところから、こっちのね、新幹線まで全部揃ったと。要するに、この千何百年間、二千年間は、最後新幹線とかインターネットを通過、まあ、最後は量子物理学を生み出すまでの過程だったんだ。今我々は全部があるんだ。ということは、好きなものをより取り見取りすればいいんですよ。そういう話になるんです。どれでもいいんです。よりどりみどりすればいいんです。もうこの極限まで来たんだから。これがね、ある意味で言うとね、戻るっていうことの発想なんです。だからエネルギーもね、 クリーンなって言った時に、じゃあ原子力だけかって言うと、原子力が問題あるわけですね。だから何もね、そこにこだわるんじゃなくて、原子力技術の進歩に乗っかろうって言うんじゃなくて、全部あるんだから、物質分類これしたんだから、自由に場所に応じて、好みに応じてエネルギーを選んでいいんですわ。それがね、この次の時代の発想ですよね。まあ大都市もですね、まあとりあえずこういうインフラはできたんですけども、まあこの先どうしようかって話で、今コンパクトシティって言葉があるんですね。街をちっちゃくしようかって話があって、もうインフラもですね、維持できなくなってるとね、大きすぎて、まあそういうことで街の姿もこれ変わっていくんでしょうね。こういうのもだから皆さん自分でイメージしてくださいよ。イメージしてこれからはこういうビルがいいんだとか、こういう乗り物がいいんだとか、こういう建築だっていうと、お客さんもそうかなと思って来てくれるんじゃないですか。そして、まあ、生活の悩みね、これもそうですね、量産工場で終わってますけど、まあ、今皆さんどう書きますかね。今の日本を代表する生活、仕事、今の日本を代表する仕事って何でしょうね。こう歴史の中で書いて、どの一シーンでしょうか、どの職場でしょうか。悲惨な話じゃないよ、いい方の話でね。今の時代を一番代表する職場ってどんなものなのかな。金融機関のディーリングルームなのかな。ね、行き着いた先というのは、行き着いた先はあそこだよね、単なる博打場ということでさ、ね、だからそこまで見えてきたらね、あとは自分で何を選ぶかですよね、はっきり言ってね。で、まあ社会科の図鑑なんていうのもありまして、これが合掌造りですね。なんかこれから地域の風土に合った新しい家をみんなで作っていくべきですよね。それからこれ機械の図鑑で、工場がありますけども、まあ今ね、なんかこういう風に車はあんま少なくなっちゃったし、機械ということに対して皆さん興味があんまりなくなってきましたよね。しかし今も言ったようにですね、これからは何でも使える時代なんですよ。機械でも手動でも電気でもね、やっぱりこの目的に合わせて何でも組み合わせていくっていうことがやっぱ大事だと思うんですね。同時にですね、私は思うんだけど、教育っていうことで言ったら、やっぱこういう機械なんかにもっと我々触れた方がいいですよね。みんなこうバーチャルになっちゃってね、どうやって機械ができてるんだかわからない人が増えてきちゃうんですね。そしてこれ未来の生活、これも家なんですね。まずこの40年前に未来の生活、なんとなく大体全部できてますよね。ただこれほら、車のない車、車輪のない車が走ってるんですよ。エアカーって書いてあって、ホバークラフトのことなんですよね。空気で、なかなかこれあまり実用化しませんでしたけどね。さっきの未来のよりもっとなんかね、先進的ですね。まあ垂直に上昇機ってこれはね、もうあるんだけどあまり実用化されてませんね。要はなんとなくこのようなのは、なんとなく今我々の時代にありますよね。40年前の理想もその通りできてますよ。もう一回繰り返すけども、この次の理想がないことが一番の問題なんです。これで終わってることが問題なの。次のビジョンがないことがね、日本が元気にならない一番の理由なんです。で、50年後の生活なんて驚くべきものがありますよ。40年前に出た50年後の生活。まず壁掛けテレビ、電子レンジ、テレビ電話、これみんなあるんです、今我々。壁掛けテレビなんか売ってますよね。電子レンジなんかこんなでっかいのよ。何かと思いますが。こんな大きいんだね、このダクトまでついててさ。でも今ありますよね。テレビ電話、スカイプなんつったらタダでさ、世界中とテレビ電話できるじゃないですか。やっぱり皆さんね、50年前からこういうもんできるというふうにこう図鑑なんか見てたらね、できるんですよ。できるわけですよ、皆さん。だから、なんか皆さん、驚きませんか？この40、50年の日本ってですね、こうやって、それまでみんながね、なんか求めたものをね、ちゃんと作って今日まで来ているんですよね。今日まで来ていて、まあ、これ、図鑑もそうですけどね。要するにですね、
目を見て分かると思うけども、ここまでの時代というのはちゃんとみんな何か方向性を持って来ていたんですね。で、何十年がかりでちゃんとみんな行動していたんですよ。何十年がかりで良くしようと思ってずっと行動していた、間違いないですね。で、本当に地域っていうのもですね、何もないところがあるわけですよ。もう地域はね、もうこれしかないと。さっき言ったの諦めですよね。もうとにかくこの山しかないんだと。そこから始まってるんですわ。これね、ここから始まってるんですよ。ここが出発点で帰着点なんです。どうして新幹線を引いたか、どうして工場を作ったか、まあ、地域を衰退させるためでもないんです。本社は地域を盛り上げるために引いたんですよ。高速道路も新幹線も、ああいう大きな工場も。で、さっきあったよね、未来の日本というのはあんな姿もですね、ああいうものを作っていけば我が町も栄えると思ってみんなやってたんです。しかし若干それがね、ずれたわけですよ。行き過ぎまして、ずれましたね。まあ、それを軌道修正するときに来るんじゃないですか。だから、こういう元々の地域というものにもう一回戻ってみただけ。もう一回なんか、我が地域をどうしようか、我が国をどうやって発展させるか、これをもう一回皆さん考え直したらいいと思いますよ。で、まず頭の中で作らなくちゃダメです。まず頭の中で。頭の中で作るときに、ね、なかなか机に向かっててもわからないから、なんか一つ実際に作ってみようっていうのが総合トップなんです。私の考えで。だから最初に何か作ってみよう。山の上からね、海まで。で、新しい考え方、新しい技術で全部やってみたら、きっとこれは何かできると思うんです。それでね、その中で最終的なって言いますか、最終的なっていうか、一番重要な戦略はこれなんです。特産物を作ることなんです。とにかくこれがなかったら、衰退するんです、町も。地元の地産地消は大事なんだけども、地産地消しかないとね、だんだん衰退していくんですよね。閉鎖経済になっちゃって、あら、そうだよね、閉鎖しみんな疲れていくんですよ。人もいなくなっちゃうのよ。地域が栄えていくためには何としてでも特産物作らないか。特産物作るためにはその地域に本当に根ざさないといか、この地域で飯を食うんだって根性がないといか。静岡のお茶の話を前にしたかと思いますが、静岡お茶の産地でございます。静岡のお茶ってのは昔からあったんじゃないですか。あそこは昔からそのものすごい荒れ地でございまして、あそこにお茶を植えたのはですね、静岡の武士たちですね。徳川の武士たちがあそこにお茶を植えるんですね。お茶ってのはすごいんですよ。ご承知の通り、上に霧がない。和牛とかお茶とかね、果物っていうのはね、品質の上限がない。だからいくらでも付加価値の高いものを作れるんですね、あれ。だから、ね、一旦そういうものを始めたらね、どこまででも付加価値を上げられるんですよ、今。俺だから明治の初めに、武士たちがですね、あれ植えたんですよ、お茶畑に開墾したのはね、武士ですよ、あれ。今、お茶の産地になってますからね。みんなだから最初はそうやって、何としてでもこの地域で飯を食うと思ってなんか始めるんです。こうやって町を、特産物作って町を起こしていくんです。全部そういうプロセスなんです。それをもう一回ね、どうしてもやらなければいけません。それがね、すごく今重要なことだと思うんですね。だからもう一回皆さん、地図を目の前にね、見てみたらいいですよ。昭和30年代の地図とかありますでしょ。あれ面白いんですよ。昔の地図で見るとね、土地の高低がまずよくわかる。当時はそんなに市街地に広がってませんから、低いところと高いところがよくわかるんですよ。まあ山だとか谷だとかね。でどんな風に利用しているかよくわかるんですね。昔は果樹を利用してたりですね、あるいは鉱山だったりね、いろんな記号が残ってるでしょ。昔の地図見るとね、その土地がね、どんな土地なのかよくわかるんですよ。面白いですよ。でね、改めて考えてみるとね、どうやって生きていこうか。で、今ここにあるものみんな世界中から輸入してますよね。お米はね、まあ、国内全体で大体自給できますが、まあ、豆腐とか塩とか結構みんな輸入品ですよね。お魚も輸入でね、海外から取るなって言われてるみたいですから。まあ、とにかくもう一回これね、作り直しなんだな。こういうのしかし本当にやろうと思ったらね、人材はですね、地域だけじゃ賄いきれないんですよ。人だけはね、賄いきれないんで、
だからやっぱり人は全国に動いていかないとね。だからやっぱり中央がね、少しね、リーダーシップを取ってね、この辺のチームワークを取ってやったら絶対うまくいくんですよね。全くね、放り出しちゃうとね、やっぱり地方の人だけではできないことが今多いですよね。それからさっきの交通の絵なんかも、これそうなんだけど、何が取れるから何を作るのかっていう、この発想ね。取れるものから作るんですよね。取れるものから作るんです。今我々は取れないものみんな買ってきちゃうでしょ。金出して買えると思ってるんだけど、それはね、これからそんなにうまくいきません。取れるもので生活するんですね。で、取れるものを増やしていけばいいんですよ。取れるものをクオリティ上げていけばいいんですよ。何にも不便なことじゃない。むしろそれが特産物を生むんだから。ね、発想の逆転の発想です。それがね、特産物を生むんですよ。ね、さっきの交通の絵がありましたよね。もう基本的に物質文明ってのは大体この辺までです。今の我々がいるところで大体ほぼね、決まりです。なぜならもう本当に量子の世界までいっちゃったから、物質のその上の波、物質の波の境目のところまでね、研究来ちゃってるってことは、もう言ってみれば物質文明大体この辺までです。これ大体もう研究が大体見えたんだと思います。そうすると今度はですね、物質文明は、一番原始の段階から最先端のもの全部自由に使っていいという状態になります。カードを1枚ずつ切っていくんじゃなくて、全部自由に使っていいという時代を我々迎えてるんです。だから恐ろしく古い技術だなと思えるものから最先端のものまで自由に組み合わせていけばいいという時代なんです。もうね、思想とか哲学の時代、世界はもう今から20年ぐらい前からそうなってるんです。新しい思想や新しい哲学は最近あまりない、組み合わせの時代なんですね。本当に今そんな感じで、ですからこれから先っていうのは右肩上がりの一直線の思想で物事を考えて、この先ではなくてですね、まず理念ありきなんですよ。理念ありきなんですよ。こういう社会にしたいから、こういう街にしたいから、こういうものを使う理由があって、そういう時です。だからなおさら頭でよく考えてから、こういうふうな街を救いたい、こういう生活したいと思わないとですね、何もできないんです。今そういう時だと思いますね。これは日本再生プログラム推進フォーラムのホームページにですね、これ全部載っておりますから、皆さんぜひ考えてみてください。これ本当に考えると地域本当によみがえりますよ。30年後のね、地域とか本当に考えてみてください。あるいはこの中のいろんな商品とか出てますから、ご自身のね、これから何を扱えばいいのか、こう歴史の中で考えてほしいんですよ。こんな風に歴史が変わってきた、だから今度はこんな工場にするんだとか、だから今度はこんなものを作るんだとか、大きな歴史の流れの中で自分のやってる仕事をね、考えてほしいんです。今のこれをどうしようかって今しか見てないとですね、すごく発想狭くなんですが、長い歴史の流れ、積み重ねの上で次って考えるとね、発想が豊かになることも結構あるんじゃないかと思うんですね。まあそんな感じですね。で、本当にですね、ここはもうとにかく冒頭申し上げましたように、もう電気つけていいですよ、後ろ。混乱の話が非常に多いわけですよ。リーダーシップもね、混乱の話が多いんだけども、しかしもう皆さんね、混乱の話を付き合っててもですね、その中で物生まれないというふうに思っておいてください。で、こっから先はですね、本当にこうやって歴史も踏まえながら、技術も踏まえながら、何か自分たちで行動していく人たちの時代です。行動していく人たちしか、これから先はですね、元気のなりようがありません。要するに、これから自分たちでエンジンをかけるとしたら、エンジンかけてどこに向かっていくかっていう目標は自分で決めないと、どうしようもないんです。ある意味では目標を見失っちゃったっていうのはね、もう少し私ね、わかりやすく言えば、物質文明は常に極限まで来たんですよ。極限まで来たから、この先行こうと思ったって、もう見えないってことです。これ以上物買ったって置く場所がないと家の中にね。でもさ、塩化ナトリウムよりもさ、粗塩がいいっつったらさ、なんか釜で煮ときゃいいって話になっちゃうわけよ。この繊維施設はいらないって話になるわけですよ。ここまで来たわけ。だから何度も言いますが、これから組み合わせの時代なんです。組み合わせの時代だからこそですね、しっかりと目標を立てて、教育のために、あえて手で、ここは機械を作らせるとか、
これはあえて安全のために機械で作らせるとか、全部自分で考えて設計して作っていかないと難しいんです。なおかつそこにですね、もう漁師の世界が入ってくるわけですから、微生物が入ってくるわけですから、信じられないような反応が起きる時代なんですね。それこそですね、汚物がね、肥料になったりする時代なんですね。すごく簡単な手続きでね。だからもうそこにはですね、微生物がこういうものを応用ってことを考えたらですね、今までのような大量のエネルギーを使わなければ何もできないという時代では全くないってことがわかります。すごくね、その範囲の広い仕事がすごくね、穏やかな反応でできる時代がもう来ているんです。あとはそれをどうやって自分の仕事に生かすか、ただそれだけです。外側で起きていることをいかに自分の仕事に生かすかなんです。いかに自分の仕事に生かして、いかに自分の製品に生かして、いかにそれをまとめて新しい地域にするか、これは今を生きるリーダーの仕事なんです。他に誰もやってくれる人はいないんですね。ですから改めてね、大きな目線でね、お仕事考えてほしいと思うんですね。そうするとね、きっと何かね、生まれてくると思いますね。はい、今日はなんかちょっと駆け足でございましたけどもね、いろいろお話ししましたが、何かご質問ございましたらお受けしたいと思いますけど、いかがでしょうか。
藤原先生としましては、
はい、
まあ、50年は先にしたけども、30年ぐらいのビジョンは、
はい、
どんなイメージを持っていたんでしょうか。
私やっぱりですね、日本は引き続き1時、2時、3時のすごい産業国家になっている、産業の強い国という方だと思うんですね。で、前から私は日本がこれから再生する姿が世界中にものすごい大きな反響を呼んで、大量の観光客が来る国、世界の中の学校みたいな国になっている予感がするんです。これはなんかね、私の予感なんです。でもあまり今まで外れたことがない予感なんです、こういう予感は。で、地域の個性を高めるとそんな難しいことではなくて、さっきも言ったようにですね、物質文明が国まで来てますから、あとは選択なんですよ。これが新しくてこれが古いっていうものはないんです。あえてこれは手積みでいく、あえてこれは機械積みでいく、この選択でそれぞれに特化させていけばいいんですね。ですから、なんか私はいわゆるそれこそ中小零細企業みたいなもの、量はたくさん作んないんだけど、付加価値の大変高いものがたくさんあって、しかもそれがですね、一度にわからないようになっていて、まさに京都みたいな世界で、知れば知るほどいろんな人が出てくるみたいな国なんかになってるような予感がするんです。で、大陸は一つ商売のネタを日本で仕入れてきて、まあそれを大きくして、なんか飯食うっていうかね、京都でなんか抹茶ファヘってのがあると。じゃあ和茶抹茶を何でもまぶして、抹茶まぶした菓子を全部売ってやろうって感じでこう大きく商売広げるとかね。そういう人たちが世界中にいて、でもなんか一番最初どこにあるのって見てみると、どうもなんか最初の技術や発想は日本にあると。なんかそんな国になってるような予感がするんです。で、同時にこれはものすごく熟練度が高いんで、若い人はまず外国に行きますよね。若い人はまず外国で10年20年修行をすると。20歳22、23で大学出たらですね、外国で10年20年はまず仕事する人が、まあ全員とは言いませんけども結構いて、で、その交流ですよね。で、しかし年取ってきたら、そらやっぱりですね、その上を目指さなきゃいけませんから、国内にだいぶ戻ってくる。で、国内でやるやつってのは、初めから根性を座ったやつで、ね、本当に現場できっちりできる人は国内にいるんでしょうね。で、なんとなく人生見えない人は、まず外国で10年、20年、まあ、行ってこいと。昔で言えば東京ですよ。昔ほらね、地方で生まれて、東京で10年、20年過ごした人いるでしょ。これから外国でね、外国へ10年、20年行ってみてさ、世界中のとこ行ってみて、いろんなこと見聞して、で、戻ってからそういうことを活かしながら、じゃあ俺も本気で仕事するかっていうんで、みんな地域で仕事してるようになる。なんかそんな感じじゃないかな。で、とにかく日本は山ですよ、資源は。山。もう山。だからもう、ね、木から始まって土から。で、山が資源ですが、それ整備すると川が整備されて海が整備されますから、山から直して全部うまくいくんですね。で、なんかイメージだったらものすごくですね、綺麗なんですよ。木もなんか整然と植わってるイメージがありまして、だからそのいらない不動産なんかは全部国が引き取っちゃって、で、みんなもっと戻しちゃうんですね。あの、杉林とか今随分荒れてますよね、山行くと。あれあとね、30年ぐらいほっときますと、天然更新始まりますから。
天然鉱石って今ある木が枯れて自然になんか別の木が生えてくるんですよ。その間しばらく災害も多いんだけど、まあ、天然鉱石が始まりますから、まあ、100年も経つとね、かなり豊かな森にまた戻るんじゃないですか。まあそれをあえて待ってるってこともないんだけどもね。まあそんなことで暮らしてる。だから日本人もですね、かなりその言ってみれば高齢者でも働く時代になっていて、職人さんですよね、ベテランとして働く時代になっていて、だからこういろいろ走り回る若者と知恵と経験を生かす年配の人がやっぱり職場や生活の場で結構皆さん自由にこうね交流してる、なんかそんなイメージを持ってますね。で戦争はあと30年ぐらい続くと、世界のね30年ぐらい続くんだけど、さすがにみんなですね、戦争やってもしょうがないから、要するに雇用を重視させるって話になるから、まあ農地をみんな増やしていくってことになるでしょうし、まあそれなりに新しい技術で皆さん、しかも民族自立ということで立ち上がっていくようになる。そうすると今ね、MBA とかなんか学んだ人たちがリーダーシップ取ってるけど、これ全部変わってきて、MBA じゃ未来作れないから、なんかもう少し別のタイプのリーダーが世界中出てくるんじゃないかな。なんかそんな感じしておりますね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。
今、お金が集まるのは、はい、本質だって話があるんですけど、
はい、
どうして中国には浮かないのかということと、
はい、
あと中国の今の失業率って持てないんでしょうか。
はいはい、中国だけど、どないじゃうと思ってますけど、みんな持っていかないですよ。中国が持ってたらみんな持ってかれちゃいますよね。もうすでにですね、いや中国はもともと投資しても利益を外に出せない国なんですよ。だから中国がですね、本当にそのね、あんなことやってたらそれ外国資本はまず逃げますわね。それからもっと怖いのは、今回尖閣問題起きましたね。あれはものすごい権力闘争が起きてるんですよ。保守派と改革派の凄まじい権力闘争があって、なんか今月ですね、なんか軍事委員会のなんかの人事があるんですって。軍事委員会の。このせめぎ合いで、ね、改革派が取るか保守派が取るかの大騒ぎで、ね、で、保守派は江沢民が一番のドンですから、これお父さんが日本軍のスパイだった人なんですよ。だから反日運動やってないと、これ持たないのよ。だから反日仕掛けてきたのね。あれ突っ込んだ漁船の船長ってあれ軍人でしょ、あれ。向こうから仕掛けてきたわけよ。で、こういうのの現実、裏側は、共産党どうなるかわからないって話じゃないですか。共産党でクーデターが起きてくださいよ。人民権ってどうなると思います、価値は。大暴落だよ。北京の中で打ち合いでも始まったとかさ、胡錦涛が暗殺されたとか起きてごらんなさいよ。人民権暴落じゃないですか。もう外人みんな帰れて言い出した。すごく危ない国なんですよ。誰も金持っていかないですよね。失業率ってよくわかんないです。あの国はもう、建国以来失業率って言いませんからね、本当のことは。建国以来。でもなんかですね、まあ正直なところ、増えてるか減ってるかって言うとさ、明らかに増えてるんですね。どれだけ、まあ飢え死にする人はそんなにいないかもしれませんけども、まあ言っても不本意な状況にある人はかなりいるんじゃないですか。ですから、率はわかりませんけども、とにかく失業者、不本意な状況の人は増えてる。それだけは間違いない。まあ、そこまで言えると思います。よろしいでしょうか。では、お会いいたしましょうか。どうもありがとうございました。